In our life.
はい、じゃあ今日は久しぶりにコールドブリュアスと一緒に収録していきます。お願いします。
よろしくお願いします。
いや、何年とタクボはめっちゃ出てもらってるんですけど、一緒にやるっていうのはもう2年ぶりぐらいになってて。
え、そうなん。
あ、いや、去年やったよね。
いや、でもこれ最後の回は21年になってるけど、違うんかな。
あれ、
去年やったっけ。
なんか去年あの日記の話をして俺した気がするね。
あ、じゃあ、
あ、まあなんか違う方法で撮ったのかな。
あ、そっか。あ、すいません、大変失礼しました。にしても結構間空いたんで。
久しぶりっすね。
久しぶりっすね。
久しぶりっす。
いや、なんか、すごい、あの、僕は結構聞いて、毎週聞いてますけど。
あ、ありがとうございます。
あんまりフリースタイルティーちゃんの情報最近更新されなくなってきてますけど。
ああ、なんやそれ。
あ、なんやそれ。
あ、でも赤目屋根さんから、ティーチャーおもろいなって LINE がまた来たんやけど。
うん。
あ、今週、先週とか、ね、今月ですか。
そうそうそう、今週、先週ですね。ちょっと久しぶりにバトルだったんで。
久しぶりにバトルな、うん、あ、練習期間が続いたってこと。
あ、いや、今まではまあ、そのバトル風のエンタメだった。本物のラッパーが出てたなっていうので、ね、
ああ、なるほど。
そうそう。
めちゃくちゃ辛口批評みたいな。
え、まあ、あれはあれで面白いですけどね。芸人ラッパーって言って。
うん。
そうなんです。いや、本当にもう久しく見てないんで。
あ、全然知らん、最近のやつ。
マジで知らんな。二人の話しか聞いてないな。てか誰も話してないな、本当に。
いや、そう、うちもよ。俺たち以外喋ってないよ、誰も。
でも、
いや、最近はね、うん、面白いっすよ。
これどう面白いんですか。これなんかもう相当難しい、なんかその何重にも構造が入り組みすぎて楽しむ方法めっちゃむずなってる気するんですけど、そんなことないの。
いや、俺もね、2週間前ぐらいまではそうやったんよ。2週間前ぐらいにまではもう芸人最強トーナメント選手権みたいなやつで、
うん、
もうそれまでのトーナメントで勝ち上がった芸人のトーナメントやったから、あ、もうこれ終わるんやなと思ってた俺。
ああ、なるほど、はいはい。
キングオブキングスをやってたからさ、
芸人の。
あ、うん、もうこれ終わったかと思ってたんやけど、今度はね、もういよいよ芸人対ラッパーになってしまって、
ね、ええ
ー、というかそのティーチャーか、これまでのティーチャー対スチューデントっていう構図になって、
ええー、
今だからレッコが破竹の4連勝とかしてんねんけど。何の番組っていう。
それレッコがね、な、うん、結構蹴散らしていくのがめちゃくちゃ面白いってことなんですけど。
ああ、なるほど。それ、
僕も一緒です。
ブレイキングダウンに出てるエセ格闘家を、マジの格闘家が防護していくみたいな、そういう面白さってこと、
ね、ああ、そうそうそう。
うん。
そうね。アンポルキアがシリル・アビディを倒していくみたいなと一緒。
絶対違うよ、それ。例え間違ってる。
例え間違えてるけど。まあでも、なんかこれがやっぱり本物だよっていうのを見せつけてくる感じっていうか。
なるほどね。はいはい。いやー、でもレッコって去年のあれじゃないの？ KOK の優勝者でしょ？
あ、そうよ。
なんか最近、なんっけな。そう、レッコのアルバムとかはまあ聞かんへんけど、なんかその参加してる楽曲をたまたま聞いたときに、うん、こんなラップうまいんって思って。
へぇ、
うん、すごい。感動したのが最近ありましたね。
あ、ごめんなさい、タイトね。 すいません、
え、楽曲の方は、楽曲の方は
タイト、
タイト AK レッコね、はいはい、すいません。
いや、まだレッコ名義やったよあれタイトと名乗る前やったよ多分
あれまた戻すんかない
や多分その収録し公開あリリースされた時はレッコやったんちゃうかな。
ああそうね、まあ最近やからそうか、
そうだと思うけど。
ラップうまいんですね。
一応ビビったっすね。いや、舐めてたね。なんかその、なんか、ビート作る、ビートメーカーのアルバムで、まあ、いろんなラッパーをフィーチャリングで呼んで、うん、自分がビートを作って、いろんなラッパー呼んでくるタイプのアルバムやってんけど、そこに、なんかめっちゃフリースタイル、この人たち、こうバトラーだよね、みたいな感じのラッパーを3人ぐらい並べて、で、まあ、そういう、なんか半笑いで見られがちやんじゃないですか、まあ、ぶっちゃけ。
うん、
それが、俺たちですらそうやからと。
なんで、君らが半割れで見てたらもう終わりやん。それ
いや、でも本当に。
君らが半割れで見てたら終わりやん。
曲は聴かないですよね、
レッコ。曲は聴かないです。
あ、そうそう。で、そう、俺もレッコの曲とかそんな積極的にめっちゃ聴くかって言われたら別に聴くわけじゃなくて。で、流れてきた時に、うん、あとベースと、誰だったっけな。ナインフォーかな。とかさ、そのいうメンツで、で、その中でレッコできたから、レッコで、みたいな、思ってたら、いやいやいや、みたいな感じだって。
そうなん
す。なんかすごい感動しましたね。やることやってたらやっぱ、うまいんやな、みたいな。当たり前のことですけど。誰だっけな。
あ、でもそれ、そういう意味で俺も、なんか高校生ラップ選手権この間あったんやけど、
うんうん。
それの、アベマの特別、番組とみたいなんで、その歴代の、まあ、高校生ラップで名を上げた人たちがスペシャルサイファーするみたいな、
うん、
サイファーというか楽曲かな、同じビートでカールガールラップするみたいなやつが公開されてたんやけど、うんうん、
サイファー的な、
そうそうそう、でなんかゴメスとか、あとちゃんみなちゃんは何やったっけな、女の子つばせたんやけど、
レイチ、
あ、見たことあるなと、あ、そうそうそう、レイチで、鳥がレッコやったんやけど、なんかめっちゃかっこよくて。
うん。
あれ？
タイト。
俺が知ってる？
タイトな？
あ、タイトか。ごめんなさい、タイト。すいません。タイト、AK レッコ。
ややこしいの。
タイトな。
なんか俺が知ってた、レッコじゃない、みたいな感じで、かっこよかった。
そうそう。いや、だから、うん、なんか、そういう垣根はもうなくなりつつあるな、とか、最近すごい思いましたね。
いいことやね、すごく。
うん。あ、すいません。ベース、レッコ、ナインフォー、エスカイネでした。
エスカイネか。
ああ、うん、なるほど。まあ、聞かないと思うけど、リンク貼っときますね。
あ、聞きたい。そのレッコ以外のラッパーはどうなんですか？
いや、みんな、いや、そう、ナインフォーはもう、そういう感じなんですよ。なんかもう、なんていうか、このプロデューサーとも仲良くて一緒にアルバムとか作ってるから、まあまあわかるし、まあ、エスカイネも、まあ、なんていうか、まあある程度こう、まあいろいろなんか変なこともやってるけど、まあ変なことって僕の価値観からすると変なことですけど、まあ、
あ、ティーチャー。
まあ、はい、そう、レコって舐められがちじゃないですか。ぶっちゃけそのなんていうか、まあ高校セラップ選手権上がりで、まあフリースタイルバトルでこうずっとやってて、うん、みたいな。なんか、これといったヒット曲もないし、うん、みたいな。中で、なんか、こんなところで輝いてるんやな。おじさんも頑張ろうと思いました。
いいことや。
ああ。っていう、あの、最近の僕のレッコトークですね。それ
あるんや、レッコトーク。
レッコトークありました。僕の小さな引き出しにあった、入ってたレッコトークでした。
じゃあ、来週の5連勝するかレッコ、見た方がいいね、ティーチャー。
絶対見ひんけど。よくそれ見れるよ、ね。なんで見れんの
するって。5連勝する。
あ、するか。
誰に負けるんあれ。
来週、ウエストランド井口です。
わあ、あ
っちやろな。
強いな。厳しいね。だって M1 王者やもんな。
M1 王者よ。
関係ないって。
関係ないの？そうなの？
え？
プロップスじゃないの？
プロップスやけど。いや、今4連勝なんですけど、その中にはめっちゃ陰とかもちゃんと踏む芸人もいるんですけど、 そういうレベルじゃないっていうのをレッコもう4回見せてるんで。もう、誰も勝てない。多分10連勝して終わりや、あれ。
企画だ、俺、やな。
そうよ。それ失礼よな。キングオブキングスでしょ、だって。
いや、そうそうそう。だから、うん、昔みたいなノリで、レッコを先鋒してるのおかしい。
そうやね。
うん。
特に今年おかしいよね、やっぱ、その。
ああ、そうやね。
うん。
そうやって、ちゃんと、ダースレーダーが一生懸命、チャンピオンはチャンピオンらしく、あ、取り扱おうって一生懸命やってたのに、昔は。それを全部もう、無駄にするという。
うん、
悲しいね。
ああ、でも、いよいよまあ、終わるんじゃないかなって、終わります。あの番組は。
ああ、まあ別に、全然、よく今まで、これがなんで続いてるのかはやっぱ、
うん、
理解できないけど、やっぱ芸人側のファンの人がいっぱいいるんかな。
多分そうやね。
すごいなあ。やっぱ、芸人が全てを支え、日本のカルチャーを支えてると言っても過言ではない。ですかね。
残念ながらね。
残念ですね。まあ、早く終わってなんか本格的なやつ始まればいいし、ね。
うん。まあもういっぱいあるしね。もういいんじゃないかな。さすがに。
ああ、そっか。
うん。
確かにね。あの、FSL もね、始まるし。
ああ、
ああ。
あれ、あれなんなん俺マジでは。
あれなんなんマジで。
あれ。
ボリューム2がね、始まるから。
その話してよ。
そっちが本筋やし。
いやいや、もうええって、その話。
してくれよ、その話。聞かせてくれよ、君たちの。あの、俺はなんか、なんかよく分かってないけど、そのプロリーグっていうか、にしたいっていうのはまあ分かり、理解したけど、それにし、それを踏まえてこの並びなんかっていうのは、あんまりちょっと、理解できなかったんですけど。
うん、
どうなんですか。
いや、なんかまあ、ボリューム1がね、去年あって。
ああ。
あの、まあ、なんか、終わってるとか。
え、でも、神バトルあったんでしょ、うん、その、なんだっけ、R して、T バブルとか。
あ、まあ、それだけはほんますごく良かったんですけど。まあ、なんかあまりにね、戦う理由なさすぎて、全部前座というか、そんな、ね、みんなあんま気合入ってないみたいな感じで。まあ、多分、良くない評判やったよね。
うん。
ああ。
なんかそうで、まあでも手直ししてね、よくしていきますみたいな感じ言ってからめっちゃ期間空いて、って気づいたらなんかランキング発表されてたから意味わからんじゃん。もうちょっとずつ直すんじゃなくて。
あ、ランキングがめっちゃ急にあるんや。
そうそう、FSL ランキングっていうのになって、そのランキングを競ってこう争うような形にしたんでね。
あ、そうやな、そうそう。だから元本格派の、まあ歴戦の猛者含めて、強い人たちがみんなすごい集まってポイント稼いでいくみたいなことやと思ってたら、なんか前座バトルみたいなのばっかりになってたよね。なんかポイント感ないっていうか。
うん。
っていう。
そうやね。
感じ？ランキングはどこで見れるのこれ。公式アプリで見れるのか。
公式アプリです。
むかつくな。
とりあえず今すぐインストールしてください。
あ、でもなんか動画我慢したら見れるわ。
動画我慢して
動画我慢したら今9位スクリューって出てきた6ポイント。
あ、本当ですか。
うん、
我慢してください。じゃあ、
あ、全部見れへんなこれ多分。
それ最後まで見れないっす。気になる5位ぐらいで切られて気になったアプリを落とすことになると思います。
すぐインストールします。
え、これはあれですか、そのあの赤メガネさんのそのアプリのそのやっぱ作り手としてはこれ正しい導入の方法ってことですか。
あ、この5位まで見せてアプリ流すのも、これは正しいっす、ね。
あ、これ正しい。
あ、もうええって。ええ
と。悪どいけどな。悪どいけどな。もう、そういう悪どいの終わってきてるけどね。
もう見ないっすよね、最近そういうやつ。
テクニックでアプリ伸ばす時代終わってるよ。
iPhone4 とか5とかの話ですよね、これ。
そうそう。昔あったな、こういうの。
そうなんや。
そうそう。まあでも、あの、1位呂布カルマでね。
あー、そうなんや。
これまでのいろんな大会のバトルを鑑みて、ここ2年分ぐらいなのかな、多分。
うん。
で、まあ一応ランキングは作られてはいるんですけど。
ポイント制になってるから、一応なんか、その、ある程度数式化されたもので計算されてるっていうことなのかな。
うん。されてる、されてる。
されてるよな。されてる、されてるって言い方が、されてない言い方やけどな。
いや、でも個人的には、あの、1回戦負けはマイナスっていうね、それすごいいいなと思ったよ。
あ、うん、そんなんついてんねや。
そう。マイナスポイントっていうね。あれはちょっと斬新やったの。
そうなんや、
うん。
あ、バトルオーダー今見てますけど、あれですね。フォークとサムが、なんていうか、あの、メインっていうか、メインマッチなんですね。
明日そうらしいですね。
これでいいんか。
いやもうね、ほんとわけわからないよね。ラインナップ何がしたいんだっていうね。
まあ、そういう中で、どれがあれ、まあいいかっていうの、見たいなっていうのあるんですか？
あ、俺ね、ないのよね。だから、今回買ってない。
あ、買ってないんや。
え、赤目川さん買った？
いや、買ってないよね。
やっぱり。
これ明日
だからね。
あと1時間半ぐらいで決断しないとあかんねんけど。
なんで月曜な、ほんで。
なんでほんま月曜
いや、ほんまなんで月曜俺今日やと思ってたから。
俺も今日やと思ってた。
うん、おかしいよ。どういうこと
なんです
か？昼の3時半から記者会見公開と。
いや、誰が
見るの？仕事やねんけど。
なんかあれかな、そう、日曜日やと被っちゃうから、避けたんか。
うん。そうかもね、あの大会と。
うん。やっぱ。
なんかさ、俺がざわったのがさ、その、フリースタイルリーグの公式や YouTube アカウントとかで、なんか、いろんなオーガナイザーが一堂に会して、
あー、なんか、うん、トークみたいな。
そうそう、まあ、ジブラ、カン、怨念ジャップ、ボンズ、みたいな、
うんうん。
各団体のトップの人が、何回かにわたって、今の MC バトルとかを語るみたいなのが、煽りっぽく使われてたんやけど、なんか、そこでその、まあ、フリースタイルリーグってこの リーグっていう、形式を取ってるから、
うん、
今まで、やっぱ音源とか、あるいは、かつてバトル出てたけども、レジェンドとして出てないラッパーとかも、どんどん出やすくなってる、みたいなことを言ってて。
ああ。
で、ジブラさんは、実際なんかそのバトルサミットに去年出て、
ああ。
俺はあれがすごい良かった、って言っててな。
うん。
なんか俺はあれが出たことで、なんか本当に、バトル出て良かったって思えたから、なんか、今までその、出てこなかった、そのラッパーたちもどんどん、じゃんじゃん、出てほしいみたいなことを言ってたんやけど、
うん。
なんか、フリースタイルリーグって、そういうポリシーだったのかっていうのが、すごい違和感があって、なんか、ジブラさんが、自分が楽しかったから、他のラッパーも出たらいいじゃんって言ってるだけにしか聞こえへんの、最近。だから、今回もなんか、ベンジャジーとか、秀吉とか、多分、うんうん、あの、音源の人たちも認める。しかも、え、バトル出るのみたいな、
うんうん、
ラッパーを引っ張ってきた、みたいな風になってるけど、これほんま言ったらあかんけど、俺マジでさ、どうでもよいっていうか、それ。いや、なんか、ジブラさんが自分が出たからみんな出ないよ、みたいなのを言ってるだけで、に聞こえて、その、特集の YouTube を見たときに。
ああ、なるほどね。
何がしたいね、と思って。全然興味出なかったっていうね。感じやねんな。なんなんやろな、これほんまに。何がしたんやろな、マジで。
うん。まあ、特にボンベ
ル対。だってさ、山田。
うん。
そう、山田ボンベル対ベンジャージーとか興味ないやろ。
うん。誰も得してない感じがすごいよ、あれな。
そうやろ。バトル見てた俺たちも興味ないからさ、誰が興味あんのっていう感じやねんな。うん、
でもなんかあれでしょ、だから、去年エイデンとか、パブロ、エイデンパブロとか、なんだっけ、あと、イエローバックスが出たりとか、と、ムートンとかで、 まあ、跳ねた経験が忘れられないから、やっぱりそういう、うん、まあ、音源の本格派みたいなのがバトル出たら盛り上がるやろっていうのが多分あるんやと思うんだ。
うん。
ああ。
で、実際この二人って多分今日本の中でもスキルで言ったらかなり上の方、うん、トップクラスなんで、ラップの。
うん。
だから面白いのは多分間違いないですね。だからフローとかすごいから、アベンジャージーとか、本当に。だそれをフリースタイル、うん、まあ多分、うん、どうなるな。あ、その辺がちょっとわかんないですね。うんうん、でもこの二人のキャリアを考えるとそんなことする必要ないし、なんなら二人で曲作った方が良くないっていう感じや
な。いや、しかもな、さっき言ったようにさ、負けたら1ポイント失うねんで、意味わかんなくない。
え、でも別にその1ポイントのこと気にしてないの、誰も。
いや、気にしてない割にさ、フリースタイルリーグはめっちゃポイント押しやからさ、なんかどっちつかずやねんな。ベンジャジーが負けて、ベンジャジーがマイナス1ポイント、1ポイントっていう、そう、キャリアを築くっていうね。それ何それっていう。わけわからへんねんな。で、結局トリはフォーク対サムなんかいっていう。それも意味わからんし。
これはどうな、二人からしたら。これってなんか、そのやりこすられてるカードな。それとも珍しいカードな。
いや、こすられてるよ。多分、あ、こすられてはない。こすられてないけど、まあ、サムはフォークさんに勝ったことないとかで。
ああ、なるほど。
で、サムは1年ぶりに復帰したから、そのタイミングでリベンジみたいな構図なんかな。一応。
なるほどね。
うん、まあ、もうなんか、まあ、でも決着ついた感じするけどな。
そうやんな。
うん、もうフォークさんの勝ちで決まった感じしてるけど。
うん、あ、まだやってないけど。
そう、いや、まあ、前、その、フリースタイルダンジョンで、フォークさんがフルボッコにして。
あったね。
で、一回なんかその、リベンジじゃないけど、KOK、新アドレナリンみたいなんで、もう一回当たって、で、まあ、そこでも、フォークさんが圧勝したから、まあ、もうええかなっていう。
うん。
が、取りにあるっていう、切な差があるってことですね。うん、
そうやね。あともう、まあ、文句言い出したらキリがないんやけど、
うん、
ヨフカルマ対シンペーターとかも、マジで誰が見たいんかなとか、そういうバトル
もあったりやん。あ、でも、これはでもなんか、あの、ね、一番、これが一番面白そうと思いましたけど。
いや、もうね、バトルを見てるから、見てる見返するともう何回も当たってるからさ、1年間で。
ああ、そっか。
うん。いや、もう何っていうか、何でもう一回やんのみたいな。何言うのみたいな。
その前のやっぱアンポルキア戦が楽しみってことか。
アンポルキア戦がもう決定的やな。
タクボ格闘技。でもタクボ格闘技好きやし、MC バトルも好きやから、これ
両方。やめろ、やめろ。
両方とも入ってるから、ちょうどいいやんな。
ルーズルーズや、これマジで。バトル界にも格闘技界にもルーズルーズです。ほんまに。
え、これ両方入ってるからええやんっていう。ロジック。
やめてや。なんでシンペータがしかも師範代やねん。何シンペータに学びに行っとんねん、アンポ。ほんまに。
いや、
まあでも。止めてくれ。
まあまあ。でも、全体的になんか格闘技的な流れにしようとしてるのかな。ま
あ、
そういう感じでも。
あの、K1 ガールみたいなね、人も。
ほんまや。
されてましたよね。
ほんまやわ。
FSL ガールね。
あ、FSL ガールか。
なんやねんそれ。
FSL が、それ手入れるとこそこかな。平日なとこやろ。土日にやろうぜ、まず。
FSL ガールもかわいそうやねん。な、土日に行ったら見ひんやんの。
まあでも有名らしいけどね、FSL ガールは結構。
ああ、そうなんや、
うん。
ものすごいインフルエンサーらしいけど。
そうなんや。
まあでもその辺も頭が古いというか、そこじゃないよっていうことばっかりやってくるからさ。うん、きついです、ね。
なるほど。まあ、こう、ご期待って感じか。
誰が見るのこれ。
でも多分、YouTube 出るでしょ、最終的にはね。
最終的には出るので、僕は買ってないですもん、うん、だから。
そうっすね。なるほど。いや、詳しく解説してもらって、勉強になりましたね。
まあ赤嶺さん来週特集組もか FSL2。
そうやな。
うん、
FSL ガールでしょうか、特集。
誰やねん。
おじさん二人それやり始めたら、まあまあ気分けどな。
確かに。
ハッシュタグ打ちまくろ。
聞いてもらおうとしてるやん。
使われへんから一人だけでも。まあ、ちょっとそれぐらいかな。語ることあんまないかな。
そんなかな。はい。
うん、
すいません。いや、僕はそれは興味があって、どう思ってるんかなっていう、あの、端的な疑問を、質問者として聞いてみただけです。
ありがとうございます。興味を持っていただいて。
何の話する？じゃあ、何でもいいけど、まあ、適当にメモ書いてもらいましたけど。
今日はもうジャンルレスですか？
いいよ、何でも。ラップスター誕生にする？ヒップホップの話したし。
あー、ラップスター誕生。
ラップスター、話したいな。
ラップスター喋ろう。
いや、なんか、あの、人並みに見てるレベルなんであれなんです
か。あー。
二人はもう、ガンハマりしてるのは、コールドブリュアスで聞きましたけど。
まあ、ガン
は面白いですね。
っていうことじゃないけど、まあ、そうよね。サイファーのグループ E は毎日聞いてるかな。とりあえず。
いや、それガンハマり言うね、それ。
あ、そうなの。それが俗に言うガンハマり？あ、そうな
の。曲みたいに使ってんねや。
曲。
グループ E。
スポティファイみたいな感じで。
グループ E。
グループ
E。グループ E 聞こう、みたいな感じ。グループ E はね、すごいよ。ロム、ヤングゼットン、
ヤングゼット
ン、アモ、ウーピーボム、
あ、
TUG ぐらいかな。
TUG。
いいメンバーです、マジで。
誰や。
え、TUG ってめっちゃあれでしょ？あの、でかくて、エモい。
あ、そうそうそうそう。
あの、
うん、丸い感じの人。
丸い感じの人ね。あれ、
なんか、
ああ。はいはい。なるほど。
そうやな、スペシャルサイファー、あ、違う、何だっけ。セレクションサイファーか。
うん。
何回聞いてもおもろいな、あれ。
いや、なんか、それがおもろいっていうのは結構意外やったな。みんなおもろい。なんか、俺とかもちょっとたるいなって思ってまだ、思ってしまってました、
ね。あ、マジで。
うん。
へえ。
いや、わかんない。
あ、そうなんや。
もう、なんか、早く10人になれんかなって思った。
行き急いでるやん。
いや、なんかさ、結局、この、その審査からセレクションサイファーになっても曲変わらへんやんか。
うん。
聞いたでこれ、みたいな、はい。それを順番に並べ替えて、うん、ひとまとめにしただけやんって思ってしまいましたね。
あー。なるほどね。言われてみればそうやね。うん、
まあ、ただなんかその場のケミストリーが起こってるのは、まあ、何組か見たけど。その、うん、みんなが集まってやることで、なんかグルーブみたいなのが出てんな、みたいなのはあったけど。
うん、
だから早く10になれんかなと思ったら10になったんで、ああ、こっからかって思いました
。そっか。まあ確かにそうかもしれんな。何回も聞いてるから好きになってるかもしれんな。
よくそんな何回も聞けるなっていうのもあるしな。なんか、ああ、でもグループ E は聞きやすいんか。結構。グループ
E やばいな。
うん。グループによって聞きやすさでね、違うよね、多分。あの、
なんか、グループ、全く聞いてないグループとか、ある。確かに。
なんか、二人からしたらさ、その、例えば、ビッグパピートとか、リル・ユキチのビートっていうのはさ、
うん、
全然、なんていうか、キャッチーじゃないやん、ぶっちゃけ。その、
うん、うん。
なんか、なんか、なんていうかな。音楽っぽくないっていうか、まあ、音楽なんやけど、
うん、
うん。そういうのは別に気にならへんっていうのは、すごい思ったけど。
あの、気にならへんとか気にしてないって感じかな。
あ、そう。
気になるほどのレベルに達してないって感じかな。
いや、じゃなくて普段聴いてる音楽とは違うやんか、そのビートっていうかその曲調が。
ああ、そういうこと。
そうそうそう。
うん。
っていうよりかは何言ってるかみたいなことなのか、とか、そういうこと。
ああ、そう言われると難しいな。でも確かに俺はインかな、やっぱり。インとかの面白さとか、かな。俺はやけど。多分、赤嶺さんとはまた別かもしれんけど、見方。
俺は何やろな。まあラップしてるからな、聞けるかな。
ああ、なるほど。歌唱法がラップやから聞けるってことか。
そうかも。
なるほど。なんか、そうだ、俺は逆でなんか、この曲、なんていうかな、曲の方に耳が行ってしまって、その、なんかめっちゃみんなが使ってるビート、その、ビッグバビートとリル・ユキチのビートが、ちょっともうしんどいなってなってきて、もうセレクションサイファーそれで聞けなくなっちゃいましたね、僕は。だから、グループ E とかは、メロディー多い、アモとかウビーボムとか、ね、みんなメロディー使うタイプやから、まだ聞けるかもしれないけど、他のはなかなかって感じでしたね。
確かにね、リル・ユキチ聞きすぎてる感はあるね。なんかその。
いや、俺はビッグパピーだな。俺、ビッグパピーとって何回聞くねんと思って。
あ、でもそうかもしれんね。でもその、新曲披露って言って、全く同じビート毎回流れるから。
そうそう。
何が新曲やねんみたいな。ちょっと笑いそうになるときあるよね。
そう。あ、でも今回あれやん。一応そのサイファーからもう一、あれ？そうやね。あ？
うん。
だから曲変えてるよね、みんな、今回は。この10人になったタイミングでもう一回曲作んなきゃいけなくなってるから。
うん。
まあ、それは良かったなって思いましたけど。
あ、ちょっと俺それさ、今日喋りたかったんやけどさ、その、このフットステージ6人行ったやん、昨日までで。
うん。うん。
そんで、まあ、はっきり言って、なんか、去年よりちょっと面白くなくなっちゃってるのよ、なぜか。
うん、ああ。
去年のフットステージ見たときと、あれな、今年、なんか特に今週かな。
うん、
あの、サダジョーとリーザかな見て、うん、って、みたいになって、これなんでやろうなと思ってたんやけど、うん、なんか、サダジョーを審査員が表してるときに予約気づいたんやけど、その、今回新曲やからさ、その、合格してからの期間がすごい短い。
うん。
から、去年で言う、なんか、キャンプ、
うんうん。
まあ、あれは一日やけど、今回も言うてその短期間で仕上げなきゃいけないみたいなので、
うん。
若干完成度低いんかな、みたいな感じで、
ああ。
思っちゃったのよ。その、スペシャルファ、じゃ、セレクションサイファーまでは、もう人生かけてめっちゃ長い時間曲作れるからさ。その、
うん、
魂込めた曲みんな仕上げてくるみたいな、できたけど、なんかフットステージになって、あれなんかみんな微妙やなみたいになってて、個人的に。なんかそれは時間がないんじゃないかっていうことに気づいて、これはいいのかみたいなの。要は次またキャンプあるかまた新曲作るんやけど、これまた、ちょっと微妙になるんちゃうみたいな。ちょっと思っちゃったね。
うんうん。なるほど。
俺は。うん。まあ、その中でもその7とか、カイオンとか、めっちゃ良かったけど、
うん。
なんかそれ以外はあんまり、うーんって感じで、なんか、見てしまいました。
難しいですね。
確かにね。去年はあれやと思うね。フルバージョンヒーローやったから、その、
うん、
時間かけて作ったものやったから、フットステージの最後が閉まったけど。
うん。
ああ、なるほどね。そっか。そういう見方もあるね。
あの、リーザーでしたっけ？
はいはい。
うん。
リーザー俺すげえ VTR めっちゃいいなと思って、曲であんま上がらず終わったみたいなパターンだったんで。
うん、まあみんなそうですね、うん、多分あれは。
やっぱりね。
難しいな。なん
か、あれで10人から8人になるステージやけど。
うん。
5人ぐらいしか上がらんかもな。
このままいくと。
めっちゃ落とすやん。
ルール変わる。
うん、
いや、わかるわかる。
いや、ここで10人から8人が少ないよね、落とし方が。っていうか。
少ない少ない。ここで4人とかでいい、正直。
でも6人でもいいぐらいでしょ。
うん。
てか、この前を15とかにしてほしかったな。
10じゃなくて。なるほど、
うん、
確かに
絶対そうだと思う。 今回特にもう本当に誰落とすか難しいぐらいすごかったから。
わかる。
と思うから。うん。人に、本当好みやから、うん。好みで上がれるか上がれないかだけやから。この6人ぐらい審査員の。大体の点数の配分を見ると、うん。で、6人ぐらいは、だから審査員6人いて、6人は6人、その各メンバーの1位は絶対上がれてるから。
うん。
あと4人が、その、誰を2番手にするかの、まあ、好み、それも好みやけど。って感じやったね。
そうやね。
あ、でも俺はあれかな。でもその、去年はその、フットステージで、同じ曲、なんか、フルバージョンで聴かされても、いやもうこれまた聴くんかいみたいな気持ちだったから。
ああ。
まあよかったかな。
新曲の方が
よかった。よかったし、
あ
と、やっぱ、手持ちの曲どんだけあるかがやっぱ全然違うなって感じはあったっすね。だからそう結局その普段どんだけ音楽作ってるかによって全然準備できるかできんか違うっていう。
うん。
感じ。そうよね。そうしました。それは思ったな。
あ、ちょっと話しといて。
うん。
ちょっと二人で話しといて。
あ、オッケーオッケー。
はい。
じゃあティーチャー戻ろうか。わかめ
やっぱもうええ。
え？
二人で喋って喋れる。最初レッコちゃうで。
二人で喋れる絶好の機会や。ティーチャーや。
お助けカードとかね、ありますけど。
いや、でもあの、オジン・オズボーン・シノミヤが、おそらく唯一勝てた相手やと思う。
いや、惜しかったね。
あそこ勝てんかったのはもう多分もう無理やな。あとはユリアンぐらいちゃうかな。
そうやな、もう久保田、ブルマとかね、無理やからね。
ブルマじゃ無理や。絶対。だって、インで対決するのが絶対無理やから。
うん。
カメガネさんが上がったのあれじゃない？あの、インを踏まなきゃいけない3ワード。
うん。
で、あいつ誰やったっけ？同じ大学の何やったっけ？忘れた。
皆川ね。ネイビーザフロ。
ネイビーザフロ皆川が、レッコ先行で3ワード出して、先行でレッコ踏み倒したとき。うん
だってすごかったね、ヌートバー。でもあんたに全く足りないぜ、ユーモアって言ったね。レッコ節でイン踏んでるとこ分かりやすくしたときね。
あれ、上がったな。さすがやな。
やばい。さすがや。
あ、戻りました。
いや、俺は、
ごめんなさい。
もうちょっとだけ、あの、俺は、皆川が、あの、インをさ、倉庫から俺も出すぜ、みたいな言ったときに。
うん、
インを倉庫から出すだけなら誰でもできるんだよなって言って、それっ子が結構マジでダメ出しというか、ヒップホップな、木を照らってるっていうね。俺らラッパーは即興でも木を照らってるっていうメッセージを伝えたところかな。うん、
ごめんなさい。インアワライフです。はい、あ、ごめんなさい。すいません。
すいません。
すいません。ちょっとティーチャー戻ってしまいました。二人の時間だと思ってティーチャー戻ってしまいました。すいません。
いや、別に話しましていいんですよ。
いや、
全カットでお願いします。
話してくれていいんですよ。
いやいや、ネタでした。
すいません。
いや、ちょっとラップスター戻りまして。
ラップスター戻りたい。うん。
はい、
あの、カイヨン。
ケヨン、カイヨン。
カイヨン。
カイヨン。
は、俺、すごい好きでしたね。
一緒や。
あの、なんかな。あの、VTR もね、めっちゃいい。言ってることもいいし、声もいいし、曲もラップも好きという。
うん。
でもなんかさ、審査員的には、もっとがっつり来てもよかったっすね、みたいな感じじゃなかった。
うん、うん、うん
う
ん。
そうね、言ってた。
なんかちょっと物足りない感じもあるというか、高校生ラップ選手権の時ぐらいガッと言っていいって言ってて、
うん、
うん。ちょっと、ジャッジと分かれたね。
意見が。
意見が。
誰やねん。
確かに。
あいつはブルってるんかな。ブルってるんだったら落とせよ。
言ってたな、最後。
あれもかっこいい。
いや、同意見やな。俺も、カイヨン
。よかったっすね。
なんか、一個、リリックメモるぐらいによかったな。
お、どこですか？
周り見渡せばさあ開いてく、羽ばたいてく。あちゃちゃ。周り見渡せばさあ開いてく。羽ばたいてく、ワイザー、タカ、バックス。 同世代のファイネスと、亀のマインド手に入れたウサギ巻き返していくっていうとこ。
かっけえ。
めちゃかっこよくて、その、遅れてやってきた、同じ世代だけど、まだ売れていない自分、亀のマインド。で、手に入れたウサギっていうのが、その今からスピード上げて巻き返すぜっていう、同世代へのメッセージ。めっちゃかっこいいなと思って。
めっちゃかっこいいな。
もう、ああ、これ絶対審査員言及するわと思ったら、誰も言及してなかった。
もっとわかりやすいところやったな。
最後のとこやったな。メモったんやけど、これ。爆速で。
確かにな。まあ、言ってるけどカットされてるもんね、R してとか。
ああ、めっちゃ言ってたやな。山田さん、推しはいるんですか？
あ、でも、その回で言ったら7が良かったっすね、やっぱ。
まあ、そうやね。7ね。すごかったね。
7は、去年 EP 出たんかな。それですごい、評判高くて。
そうな、
うん。で、それでやってる曲は、めっちゃ、なんかメロディアスな曲で、キャッチーなんですよね、すごい。
うん。
結構。
うん、
だから、あ、これ何でもできんや、みたいな感じなんで、
うん、
まだいけるっていうか、まだ開けてない引き出し2個ぐらいあるから。そうそう。これもアルバムっていうか EP 聴いてみたら、マリファナって曲があるんですけど、
うん、
それは多分、あ、それこそなんていうか、ウビーダボムとかそういうノリっすね。
そんなもできんの？
そう。だから、まだ武器持ってるから、
うん、
まあ最後まで行くやろうなって感じはしますね。
今んとこそのサイファーもフットステージもこうラップっていう側面
で、そう。いやもちろんラップも上手いねんけど、当然。やしやっぱ育ちが過酷すぎたね。やっぱ想像以上やったなって感じはするし。
そうね。いやすごかった。いや、ラルフがね、ちょっと食らいましたねって言ってて、俺も食らったな。
食らい方変やんか。
ラルフ経由？
ラルフ誰？
ラルフ返してんねん。
ラルフ誰やねんって言ってたよ。
ラルフ誰やねん。決勝シードかと思ったわ。
ラルフでも解説面白いね。すごい。
ラルフの解説おもろい。
めっちゃ、今一番注目やな。
うん、俺も一番聞いてるかも、ちゃんと。
わかる。
あ、なんか R してとまた別のロジックっていうか、音楽的な感じで見てるっていうか。
うん。
うん。
それが面白いですよね。
面白いし、言葉がすごく丁寧で、あの、身なりなのに、正直、ここに食らいました。
そうなんよな。
な。
ラ
ルフ。もっとね、その、吠えてる系、の人なのか、ちょっと待って、失礼なんですけど。
吠えてる系。
気持ちで、あ、バイブスで行くタイプ。
失礼ですね、
吠えてる系。あ、と思いきや。すごい、緻密やな。考え方が。
めっちゃ緻密。そうそうそう。ティーチャーとかできるレベルやな。うん。
うん。そう
だ。断ってるやろ、みんな。ティーチャー
は。断ってるかもね。
まあでも、来週のウーピーボムとかはもう死ぬほど楽しみですね。僕はそこが一番楽しみかも。うん、
そうね。俺はタデダストが楽しみですね。
あ、そうね。なんか明日、あ、来週は注目、
うん。来週、うん。今週はちょっと、
うん。
あれでしたね。
ちょっとあれでしたね。
肩透かしな感じがしました。
うん。
そうやね。
そうなんですよ。
あ、そうか、まだ合宿あるんか、から。それも。
いや、そうやねんな。合宿がまた新曲やからさ、その、ひたすらまたリル・ユキチ地獄。あ、まあ、次はあるか、スタッツ地獄とかがあるかな、多分。ひたすら使ってないビートで新曲作るから、みんな。
ねえ。
いや、疲れそうやな。
大変ね、それ。使ってない曲が少なくなってくるから、
うん、大変ですね。そうそうそう。うん。
いや、でも、ね、名曲クレヨンも生まれましたから。 そこで。
マニオンマニオンミーね。
マニオンマニオンミーね。
乗っかっちゃってくれよ、俺にね。
うん、そうそうそう。
いや、もうすごいよ。その兄ちゃんの車乗ってるとき流れてたからな。
そうそう。もうとんでもないからね。
そうだ。
うん。
そうだ
よ、ね。TikTok 等々で。
へぇ、
パナイカらしいですかね。
いや、去年すごい回を見てしまったよな、俺たちはたまたま。
いや、あの台、てか、最近とかやと、イースターの曲で、ショーイレンゾと、エイデンと、フジタイと、
え、
かな、
え、
フィーチャリングで読んで。
すげえよ。
え、
マジで、
うん、笑って生きるリミックスかな、確か。昨日か今日出たんか。
え、ノブは？
ノブは呼ばれてない。
なんでやねん。
ノブは出しすぎやから。
うん。
それアクロさん言われたやつ。
やりたいことはわかるんやけど。
いいよね。
今回も言われてたけどな。ノブ。一発じゃ伝わらないとか言われてた。かわいそうに。
うん。いや、ノブはね、でも、めっちゃかっこいいからね。
うん、あ、そうなん
や。あ、そうなん
や。エイデンと曲やったりして、それめっちゃよかったし。
あ、それは聞いたな。エイデン経由で聞いた。
あと、去年のやつでおすすめなのは、イースターの YouTube で、確か、その、それこそ、ショーイとか、ノード電波とかと一緒に曲作ってる YouTube があって、それめっちゃ面白い
です。え？
へー。
それがなんか、
やば。
ドキュメンタリーっていうか、ドキュメンタリーじゃない、なんて言えばいいかな。
あ、密着的なやつな。
あ、そう、密着っていうか、その、イースターのチャンネルでやってるから密着じゃないんやけど、なんて言えばいいかな。
うん。
むずいな。まあ、ちょっとして YouTube っていうか。そうそう。
ラップスター見てたぜに刺さるようなメンバー。そうそう。
サイバールイ、エイデン、ショーイレンゾー、ノード電波かな。あ、エイデンはいないわ。ごめん。ショーイと、ノード電波。あれ、ショーイやから、ショーイビクトルもいるわ、これ。
マジで、イージー。
これ面白いか
な。イージーなこと、イージーってやつか。やば。
意味しかないやつ？あの失敗。
あの失敗ね、意味しかなかったからな、正直と。
これめちゃ、
それ見るわ。イースター分かってるな、やっ
ぱ。すごいな。
それもうでも1年前の話だけどね。
まだ知らないっていうね。
いや、でも、アンテナ低い。まあ、これでも別にでも、その、時間経ってても、まあ、あの当時見てたメンバーからしたら多分、まあ、なんていうか、何このやっぱイースターのボケの速度の速さとか、
ああやばい、
そういう面白さもあるし、みんなが素でどういう風に曲作ってるかみたいな感じが見れるから、うん、面白いと思います。
マジかよ、俺未だにアベマのあのシリーズたまに見返してんのに。
あ、じゃあ
YouTube 見るべきだ
ったな。うん、じゃあそれおすすめですね。
いや、ありがとう、それはいい情報です。
はい、すいません。そんなかな。
あの、山田さんちょっと聞きたいんですけど、ラップスター、あの、出てる人たちって、結構知ってるんですか？あの、今出てる人とか。
いやいやいやいや、今で、ビーツアワーなんか見たかな。でもそんなに、いや、ウーピーボーンとかまず知らんし、アモも全く知らなかったし。
ああ、そうな。
知ってたん、誰かな。あ、カグラとかはね、その、イースターの相方やから、それこそ今言った YouTube めっちゃ出てくるから。
うん。
それでキャラは知ってたから、あ、ま、カグラもめっちゃ面白いし。あと何やろな。でも、知ってた人の方が少ないかもな。
あ、そうなん
や。あ、でバルキ、ね、バルニーやっけ。
うん、バルニー
とかは知って、あと、アスティキバーツでしょ？アタレダストも知ってたし、スパーだ。
スパーだ。
ショイ・ビクトルも知ってたかな。サダジョーも知ってたけど、そんなめっちゃ熱心に聞いてはなくて、ビクターは結構聞いてるね。ショイは面白いよね、やっぱね。まあでもそんな好きかって言われたら別にそんなかな、けど。でも、レンズより俺はビクターの方が好きかな。なんか。
違いあるんや。もう一同一人物だと思ってた。
レンズ、もうレンズはね、なんか、 手癖みたいなのがあって、メロディーの。なんか全部ね、同じメロディーに聞こえるんですよね、すごい。ビクターは結構、なんていうか、メロディーそんな、まあ、あるけど、抑えめなのと、
うん、
なんか、割とちょっと、レンズよりラップしてる感、ラップ感がまだ残ってるから、結構、好きかな、そっちの方が。まあ、これ好みやから、あれやけど。
すごいな、勝利。
いや、でも山田ギャルジングル
とか。
あ、鳴り耳ね。あ、なり、そうそうそう、鳴り耳はモーメントを押してて。いや、もうさすがっすって感じでした、
マジで。昔、喋ってたの聞いてたから。あ、鳴り耳って。
そうそうそう、俺も同じこと思った。うわ、怖っと思ったもん、やっぱ。いや、もう怖い。やっぱあいつすごいんですよ。
怖いね。
だ藤タイトも、本当に出てきてすぐとか、あ、こいつやばいっす、みたいな感じだったからね。それも、
あ、そうな。
8年前ぐらいかな、多分。
うん、俺去年やで。
いやでもみんなが全然気づいてない時に気づくから、あいつはほんまに。
へえ。
そのポッドキャストでも言ったけど、ね、でなんかさ、そのやっぱ審美眼の鋭さあるし、やっぱモーメントもやっぱリリック大事にしてるから、まあ、ある人がなるべく評価してるっていうあって、ああなるほどなって感じはすごいあったし、
うん、
とかかな、確かに、うん、まあまあまあし、まあし知らない人を知る方が楽しいかな、こういう企画の時は。まあ、知ってる人出てきても。だスティッキーバーズとかも上がってきたけど、結局、その、ウィリー・ウォンカという、まあ、同じ、近、すごい近い場所にいて、
うん、
ウィリー・ウォンカが1位つけたから、うん、スティッキーバーズ。それで上がってきた。と僕は思
って、うん、
点数的にそうなっちゃうんですよね、だから。
うん、なるほど。
うん、だからその辺はまあ、うんって思ったけど。
うんうんうん。
うん、
確かにな、低くつけてほしいな。
そうそう、まあ、うん、別にでもまあその、うん、エコひいきする必要してるつもりは多分彼もないし、まあ、シンプルに、まあうん、そのウィリー・ウォンカのテイストからしたら、まあ、確かにスティーヴィー・バッツ一緒に曲やるぐらいから、
あ、
まあ、好きでしょう、まあ、好きでしょうっていうのは分かるんやけど、
うん、
あの1位はちょっと、うんうん、あの確かに点点点っていうのはあるけど、まあ、それは難しいですよね。なんかじゃあ誰1位にするのっていう、これ好みやから、
うん
うん、そう、そう、好みだっていうことを理解しないとなかなかしんどいなっていうところあるかな。
なんかそうだね、確か
に。そう、訂正とか定量的に評価できなくなってるから、もう発散しすぎて、そのスタイルが。
ああ。
絶対的正解ないし、もう。人それぞれの好みやから。
陰の数。陰の数とかじゃないの、うん、
陰の数、ああ。陰の数をカウンターで数えてる。
カウンター野鳥の会の人が
カカウンターで数えてるのはまだましだけど、正の字で数えてる可能性が高いやろ、確か。
ケイダムな、
ケイダムさんね。今回おらんからな。
あ、思い出した。でも俺はね、あのやっぱグループ C が好きでしたね。あ、そう、やっぱリザーがいたんで、グループ C、
あ、
キドニー・フジとなりみみ、あとランプキットかな。
うん。
ランプキット。キドニー・フジとランプキットは絶対来るなと思ったな。どっちか。
そうなん
だけど来なかったな。
キドニー・フジ誰も入れてなかったよ。
ショックだった。いやでもこの人らは絶対来ると思うけどな、将来。って思いました。山田ギャルジングもすごいし。はい。
ギャルジンね。
ギャル人ね、はい、
いや楽しみやな。でも
そうですね、あと4人かな、あと2週、めちゃくちゃロング企画、ね、
あと4人が一番楽しみにされてるメンバーばっかりじゃないかな。
タデダスと誰だっけ、あと
ウピーボム、スパーダ、アモ
スパーダ、
ああそっか、はいはい、なるほどなるほど、
ダダダッと出てくるから楽しみや。
そうっすね、そんな
またちょっとコールドブリアスで喋ろう、赤メガネさん、新しいやつ、
はい、やりましょう。
お願いします。
そんなかな、もうここまでヒップホップの話は、は
い、すいません僕らなんかで喋っていただいてありがとうございます。
いやいや、
もうありがとうございます。
焼け野原なんで誰も喋ってない。こっちはね。はい、あとはなんすかね。何かありますか。逆に。
この選挙カーのやつ聞きたいですね。
ああ、選挙カーをただ爆発したいっていう話ですか、
うん、そうですね。すべての選挙カーを爆破したい。2個って書いてありますけど。これは何なんですか。
え、いや、ほんまに、マジで爆破したいっていう気持ちが、ちょっと、毎日、
はいはい。
毎日ありますね、本当に。もう終わったんで、今日で終わりか。たんですけど、
今日で終わりです、うん。
ちょっとね、やっぱ、ドハすぎるなっていう。なんか、うん、今まで住んでたとこがうるさかった場所だったのか、あと、候補者が多すぎるのか、
うん、
常に誰かが何かを話しているんですよ。街中で、でかい声で、
はいはい
はい。それはちょっと許せなくて、本当に。
うん、
まあ、テレワークっていうか、その自宅で働いてるってもあるんやけど、
うん、
ちょっと、度が過ぎてるなっていうのと、やっぱり、なんか、これやっとけば入れてくれるやと思われてるこっちの問題もあるから、
うん、
それも踏まえて、一回爆破しておきたいなっていう気持ちなんですよね。
うん、
あれ、もう一票誰が
わかるな。
タクボが入れたってこと？
ああ、もう全く同じ時に思ったから、即2票入れましたね。
うん、
いや、これ、いや、まずい。
ちょっと、名前連呼、トラックに乗りながら、名前を連呼して、街中を走り回るって、まあ、普通に考えたらちょっとおかしいですよね、やっぱ。
うん。
それで、投票の可否を決めてる人がいるのかっていう問題があって、でも、街の噂だと、その、俺のとこには選挙区が来てないぞっていうおじいさんがいる、おばあさんがいるという話も聞いたりするんで。
そうなん。意味あるんや。
あ、だから意味あんのかなと思いながら、その辺がね、
あるよ。
めちゃくちゃ思う
んですよ。有権者の年齢層的には、やっぱ車来てないじゃんかっていう人の方が多いから、あれやらざるを得ない。いや、そうよ。
マジで。車数えてんの？何回誰が来たか。
来て、数えてる。あいつ2回来たな。よし。
正の字で？
あとあれよ。正の字でやってんの？また。
流行ってんの？
いや、あれよ。こないだ、公園にいたときに、本人っていうプラカードぶら下げて自転車で回るってやつも知ってる？
きついなぁ。
二人おったで、俺。二人、同じ日に二人あったんやけど。本人って書いて。で、子連れ世代とか絶対そう狙われやすいから、なんか子供にキャッチーな、魚型の選挙候補みたいなの渡されて、何やねんこれと思って。
魚型？あ、切り抜きっていう
か。魚の形してんねん。そうそうそう。元魚屋さん議員とか言って、押してんねんけど。
あ、わかりやすいな。
おい、乗ってる。
刺さってる。
刺さってた。
ほな、入れようかな。魚、かわいい。
もう終わったっ。
関係ないやん。
魚、かわいいな。
パーフェクト、形関係ない。
魚、かわいいな。入れようかな。ってなるってことか。
まあ、わかるけどね。その、顔を見て喋るとか。それで覚えるっていうのは、あるし、絶対。人対人だから。
まあな。まあ、一回呼んでもらうことが大事っていうのもな、あるし。
あるある。
手に取ってもらう工夫やと思って。
そう
っす。だから、いや別に俺はその、街頭の演説も、その、自転車で走ってはんのも、俺そこはいいんやけど、俺もだから選挙カーだけはほんま許せないな。
うん、
めっちゃうるさいやん、単純に、
うん。
だからさっき言ったようにさ、名前を連呼することで、俺はあいつには入れないぞっていう名前を覚えるみたいな感じじゃねえんだ。
いや、わかるわかる。
あ、わかる？そう。
うん。
3票入
る。あれだから、そう。3票やな、これ。
爆破した。
俺の住んでるとこあんまり来ないんで。被害は少ないですけどね。
ああ。
被害。
でも聞こえてきたら入れたくなくなるよな、やっぱ、マジで。
うん。
わかる。ああ、高橋慎吾か。あいつね、入れんとこ。みたいな感じで覚えたぞ。
めっちゃ具体名で入れるやん。
すいません。恥さらしてるっていうか、その、俺に入れないでくださいって言ってるのとほぼ同義っていうか。
そうね。
まあ、けど、でも、名前言って覚える世代がおんねやろなと思って。そう、しかもそれが支配的やからやってんねやろなって。
うん。
思うとやっぱ暗いよね、未来は。
なんか、チキンレースっていうか、やっぱ当選したいから、すべての努力を、やれることはすべてやった、うん、と思いたいから、やっぱやっちゃうよなっていうのを、
うん。
まあ、100歩譲ってわかるけど、ちょっとほんま、
うん、
なんか、何かが起こらない、誰かが何かしないと、これはもう一生続くんかと思うと、ちょっと頭痛くなったなっていうのが今回でしたね。
うん。
うん。
わかる。
でも。
やってない人に票を入れたくなるね。
うん。でも、やってる人に票が入っていきそうな社会なんで。
いや、そうよ。うん。
だから、大変やなっていう。どうしよう。だからもう爆破するしかないか、みたいな感じでしたね。
お願いします、
はい、
じゃあ選挙カーじゃないですけど、まあ、公園で花見してたんですよ。桜綺麗だったんで、
うんうん、
でまあ結構人いっぱいいるとこでみんな楽しく、まあ、飲んだりねご飯食べたりしてるところに来たからなあいつら。
え、歩きで訪問して
歩きで、まあ、本人先頭にこうなんか10人ぐらい引き連れて、なんかね、すごい高い旗みたいなの持ってて、その後ろの人たちが。
なるほど、
うん。
それはあの、桜に当たりまくって散ってたけどな。誰が投票すんねん。
それ一個一個巡っていく感じなの？それ。こう、よろしくお願いします、みたいな。
あ、そうそう、よろしくお願いしますって言って、あ、お花見中すいません、お邪魔して、みたいな。そうそう、バサバサいやいや、お邪魔してるなぁ、だったけど。
あれが、おもろいな。入れようかな、そいつ。誰？
いや、マイナス1票入れる仕組み欲しいね。
ああ、お前、マイナス1回戦負け。
1回戦マイナス1ポイントできるんやったら。
確かにね。
ぜひやってほしい。
お前な。マイナス1ポイント制度必要だね。
その花見とか公園に、訪問するっていうのは多分上等手段よ、ああいう人。
そうな、
そうな、
めっちゃあるで、それ毎年公園で出会うああいう本人ってやつ、
本人ってこれ本人ってどういう意味、その本人って書いてるってこと、
本人って書いたんね、そうきついやろ、
どういう意味、名前じゃなくて本人じゃない時あるってこと、
いやじゃなくて、ああ、でもあるよ。選挙カーに本人乗ってない時とかあるやんか。
ああ、そういう意味か。だから本人自ら来てますということか。
そうです、そうです。本人って書いた肩掛けみたいなやつしてる。で、チャリで回ってんね。空気抜いとこうかな。
釘ぶち込んどいた方がいいよね。
釘ぶち込んどサドルブロッコにしとこうかな。
タイヤくり抜いて魚の形にしようかな。
おい、魚焼きんや、それ。
かわいいな、それ。
おい、刺さってる。
刺さってる。
入れとこ。
入れとこかな。魚かわいいな。
なんでやねん。
あの、タスキ系で言うと何やったかな、娘とかもきついけどね。
あ、げえ。そんなある。
妻とか娘とか。
ある。めっちゃある。
ある。う
ん、ある。何やったっけ、何やったっけな。なぜ僕は総理大臣になれないのかやったっけ、
あ、映画、小川淳也さんやろ。
あ、そうそう、あれのドキュメンタリーで、確か娘さんとか、あとの方とかが、うん、あの、街頭に立たされて、娘とか、助けしてたと思うよ。うん、それ見て、
わかる。
しんどって思ったから。
あれマイナスよな。俺も小川淳也さんめっちゃ好きやったのにさ、それまで。うん、あの映画見てちょっと泣いたもん。
いや、でもそれ、そういう社会だよね。だから、それを、なんでそんなことしなきゃいけなくなってるのかっていうところを考えないといけなくて。
あ、システムね。
うん、そう。だから、それをやってないとっていうところがやっぱあるね。その、家族がいないのかみたいなね。それ一緒にその、
わかる。
むしろその敵が、票を入れてもらうっていうよりかは、一緒に、選挙活動を頑張ってる人たち向けだと思うんですよね、それって。なんていうか。え、うん、俺たちこんな頑張ってるのに、家族その間何してんのみたいな話になる可能性が高いじゃないですか。同調圧力っていうか、その、もうそもそもボランティアやし。
うん、なるほど。
だからその同調圧力必要なのかっていうところもめっちゃ重いしね。
うん。
うん。とか、まあ、いる、まあ、日本の選挙は、ね、話し始めたら、きりないですけど。でもなんかやっぱ行かないと何も変わらないなっていう感じは、まあ、行っても変わらないからこうなってるんやけど、
うん、
まあ、とりあえず爆破するところから始めようかなっていう。
あの最近読んだ本でいいこと書いてあったんですけど、あの、まあ、入れたい人はいないじゃないですか、正直あんまり、
うん
うん、
だからよく荻上チキさんとかがさ、とりあえず一番マシな人に入れてくださいみたいなことを言ってて、
うんうん、
まあそれはいい言い方やなと思ってたんやけど、でもそれでもさ、いないや、うーんっていう、
うん、
誰って言われてもなみたいな。でもその時には女性に入れるらしいですね、基本的には。
うん
うん、だから それはもうもはやその人がいいとかじゃなくて、女性議員の比率をただ上げるっていう、もう それだけ、
うん、
そうすることで、あの、本人がどうこうというよりは皇族の若者がこう、どう捉えるかっていうところに影響あるから、もう、それだけでいいですっていう言い方をしてる人がいて、あ、それはいいなって思いましたね。
え、でも、杉田水脈とか、三原淳子みたいなやつもいるやん。
いや、いるけど、そんなに男にもいっぱいおるやん、それは。だからその、もう、人とかじゃない、もうその。
うん、だからやっぱり性別で決めるのは俺あんまり嫌だな。
でもな、女性議員、その、女性が一人の議員がいい悪いというよりは、比率が上がることで、実際なんか暴力防止の法案とかね、例えば。あとは、教育とか医療の金のかけ方とかが変わるらしいんですよ。まあ、それは他の国の話。
うん。それ野党の女性やったらそうかもしれないけど、与党の女性はむしろその家制度を維持したいから、うん、するって言わないと入れてもらえないから、それあくまで野党の女性議員ってことでしょ、うん、
あ、そうやね。やっとのやつ。うん、でも、また、その、入れたい人がいないっていう場合ね。やっぱり。それで行かないっていう人がいるじゃないですか。
ああ。
入れても意味ないし、入れたい人そもそもいないし、うん、みたいな言い方をする若者みたいな。よく言われるけど。そういう人たちには、そのいや、もう、とりあえず女性に入れてくれっていう言い方はありちゃうかなと思ったよね。
なるほど。
個人的に。それはなんか、男性を脅かすっていう意味で、大事なことな気がする。
なるほど。まあ、ガーシーに入れるかいいか。
ガーシー。何が起こる、なんで当選したよ、ほんまに。
いや、まあでも俺ら世代が、まあ今でも立候補してるのは俺ら上じゃないですか、大体。じゃあ俺ら世代がめっちゃ立候補するようになったら、でも選挙カーはなくなるんかなって思ったりはしたんやけどね。
いや、しばらくなくならへんって。
やっぱそうかな。
だからその有権者の大半がおじいちゃんしかいないからさ。
あ、そっか。
車の数えてないからず。
ああ、でも俺も数えるようになるんかもしれんしな。
俺らも来てへんな。知らんうちに数えてた。
これ年齢によるもんだ。
来てへんな。あれ来てへんな。聞こえへんな。
え
声が聞こえへん
な。40歳とかなったらみんな数え出すもん。
40は早いんじゃない？
自然に数え出す。
40早い。
65、やっぱ仕事辞め、退職した後じゃない？暇やから。
ああ。
多分ね。平日の昼、
うん、
何もしてない人たちじゃないかな。まあまあ。
はい。あとは、何だろう。あ、まあ、それで、まあ、それ関係ないけど、あの、他者の靴を履くを読みましたね。あの、二人が特集してたやつね。
あらあら。名著ね。
名著ね。いやでも二人であんなに興奮してるのやっぱすごいなと思ったね。なんていうか。いや、すごい面白かったけど。なんていうか、すげえなと思った。
バカにしてるそれ。バカにしてる。
いやいや、バカにしてるというか、いや、これ、そう、共鳴できる友達いるっていうのはすごいかけがえがないと思ったね。その、なんていうか。
ああ。はいはいはい。
これを、その、なんていうか、あ、こここうやったよな、みたいな感じで、話せるのはすごい素晴らしいことだなっていうふうに思いましたね。あの別にそのバカにして
るとかじゃなくて。それは、その、二つあって、まずはその、赤メガネさんみたいな、おすすめした呼んでくれる友達がいるっていうのは確かに、そもそも大事なことやねんけど、かけがえのないことやねんけど、他者の靴を履くはなんかその、喋らないとこう、自分の身にならないみたいな感じがなかなかあって、半分はこう自分のためというか、その、自分たちがこう理解するために、頑張って喋ろうみたいな感じやったよな、うん、他者の靴を履くは。
そうやね。
な。
まあ、まあ、いや、特にこれは、俺結構印象深いね。まあ、なんか本読んでてもこれを思い出すことある。ね、
うん。なんか、
アナーキックエンパシーか。うん。
なんか、めちゃくちゃ語りしろ、いっぱいあるから、いろんな角度。だからめちゃくちゃ情報量多いし、うん、だからなんか、読み終わった後も、確かになんか、すごい、自分の中ですごいいろんなトピックが発生するけど、なんかその整理しきれないっていうのはすごいわかるし、うん、実際、
うん、
なんていうか、二人のやつ聞くと、ああ、確かにこういうこともあったな、みたいな整理できるから、すごい良かったです。読んだ人聞くと。
ああ。ありがとうございます。
思いました。そんなこと言っていただいて。いい。
そうよね。性欲とかもそうやけど、読んで、なんか理解しきれなかったやつの方が、喋らないといけないという気持ちになるかな。なんかいろんな回を持って、いろんな回があるんだろうなっていう本の方が、語るに足るよね。
うん、やっぱこの、問いを生んで終わるタイプの本というか、
うん、
答えじゃなくてね、疑問があって、じゃあこういう時どうしたらいいんやろう、もや、みたいな感じで終わるのが最近面白いですよね。
うん。
あ、でも、世間的には逆っすよね、なんていうか。全部、整ってほしい人が多いっていうか。
ああ。
若者とか特に、なんていうか、もう、結末まで分かった上で映画見るとかだ。なんていうか、
はいはいはい、
そういう整理された状態で一番最短でみたいなが多いじゃないですか。
確かに。
うん、確かにね。
でもそうなると、なんか人生で、そうならない時が来た時にすごいしんどいやろなっては思うんですけど。
そうそうそうそう。
ね。
あんまね、ほら、ちょっと、物申すみたいな感じになるのもあれですけど、なんかあんま誰かの出した答えみたいなやっててもね、ちょっと横にそれると使えないというか、ね、で、そうなった時に考え方分かんないじゃないですか、その入り口と出口しか分かってないと。どっちかちょっとこの問いみたいなのがあって、なんかいろいろ考えて出たら、結構応用が効くんかなとは思ってるんですけどね。
そうね。なんか、あんまりそういう、そう聞いているが、実際に遭遇したことないんで。社会で。なかなか遭遇しないんで、どうかわかんないですけど。いや、なんかその最後の何やったっけ、あ、温当差か。温当差で共鳴してんのがすごいなと思ったね。なんか、俺なんか一回目読んだ時普通に、あ、温当差か、みたいな感じで。軽く。
そう。
みたいな。そうなんや、みたいな感じで。読み流したら、なんか、聞いたら、いや、そうやんだ、みたいな感じだったから。あれと思って、もう一回読み出して、あー、これか、みたいな感じだったっすね。
いや、まあ、やっぱりあの、構成上、8小節4ターン目って感じや。音頭差が出てくるタイミングって。
うん。
ああ。高校の
だから順番が違えば、そうそう、高校のね。
高校ね。
高校のね。
順番が違えばまた別やったかもしれないんやけど、なんか、 後書きにあれ書かれるとちょっと卑怯っていうか。ね。赤メガネさん、なんか、そう。
そう。
うん。
そうね。まあ、後書き、俺めっちゃ好きで、結構読み込むから。一個手前の章やと抜けてたかも。
そうやね、そう
っす。これめっちゃさ、めっちゃ情報量バリ多いやん。なんかもう全部。
うん。
めっちゃ多いな。
うん。だから、それと並列で見てしまいましたね、やっぱね。
ああ。
そう、だから、ああ、そういう温度差っていう概念もあるんですね、みたいな。で、コグニティブエンパシーあるんですね、みたいな。全部こう並列に見てたから、なんていうか、うん、あ、そこで温度感が共有できてて、ああ、確かにってな、なんか二人でこうわーってなったから、
うん、
なんか、すごいなと思ったし。
ああ。
俺なかった。
たまたま良かったね。
うん。
確かにね。
すごい
と思いました。たまたまやな。
うん、すごいと思いましたっていう。ありがとうございましたっていう。でもあれ、これま、これでもあれ読まないといけないですね。そもそも、発端となってる方を俺読んでないんで、なんだっけ。君は、
青く
て、ブルーで黄色いみたいな。
黄色い目をした青色の主人公。みたいなやつやね、
それオーソリティ。それオーソリティ。
あ、それオーソリティ。
ああ。青森のラッパーの
そうそう。オーソリティの小説かなんか読んだ方がいいかな。
読まんで。
それの8小節の4ターン目に、温当さっていう言葉が出てくるんだっけ、うん、確か。
上がらんやろ、誰も。温当さで踏まれてても。どういう意味の単語やろ、調べてみよう。
誰も調べてみよう。だから、ブレイディさんが解説したみたいな経緯。やったかな書籍か
で。ボロボロや、エピソード。
そうです。僕はイエローで、いつも分からへんな、あれ。なんていうの、ホワイト
で。ホワイトで、ちょっとブルー。
ちょっとブルーか。
あ、そっか。これを読まないといけないですね。まだ読んでないですけど。
はい、いや、ブレイディさん、両手にトカレフっていう小説も、これで読んだんですけど、
うん。
小説も面白いっていう。ちょっとビビりました。
あ、面白いんや。へえ。
まあ、小説っぽい感じやろうけど、多分、書かれてることはやっぱあの、イギリスとかの、あの、貧困層とか、そういう話やから、まあ、身の回りの話なんやろうけど、めっちゃ文章うまくてやっぱ、
うん。
うんうん。
まあ、興味があればぜひ。
なるほど。はい。そんなかな。
うん。
あと、なんか、あれば。適当に。
あ、じゃあ、ちょっと4月なんで、あの、
うん、
新学期じゃないですか。
はいはい。
ちょっと出社の波っていう話をしたいんですけど。
来てる、はい、波が来てるってこと？
来てます。
その言い方なんだ。
来てます。マジで来てます。なんか、まあ、新学期というか、まあ、どちらかというとコロナが、もう終わりじゃないですか。マスクオフになったし。
うん、
うんう
ん。
その、3月終わりぐらいに、急遽その、リモートワークは原則月5日以内ってなったんですよ。ただ、その、グループ長の裁量で、あの、月半日まで、半日あ、月半分まで認めるみたいな。ただし書きは一応あったんやけど。
ああ、10日ってことか。
10日、だ週2ぐらいで、やっていいよみたいな。うん、で、俺はまあ一応認めてもらったんで、科目を固定で在宅にして、他週3は出社っていう形で、ちょっと先週からやってるんですけどね。
うん。
うん。
これきついですね、マジで。本当に何だったんだ、この3年間という気持ちです。
ああ。
何来てないですか？まあ来てないか、業界的には。
もう、月1ですね、僕行くの。
月1か。
ああ、でも開発やってるメンバーたちはやっぱ大変っすよ、ね。行かないとやっぱ、あの、割とフィジカルな開発なんで、その、
うん、
行かなきゃいけないって感じはもう前から で、前は、だから当番制っていうか、予備、なんか、順繰りに行ってたって聞きましたけどね。うん、そういう。
それでいい。それでいいです。
うん、それで、今はでもどうなるなぁ。みんな行ってると思うんですけどね、多分。古い会社やし。うん、僕の仕事は全然そういう、なんていうか、開発とかじゃないんで、もうなんか、裏方業務みたいなんで、もうメールと電話で全て終わるみたいな。うん、まあ、たまに、ハンコいるときだけ出社みたいな感じです。
うん。
うん。赤眼鏡さんとかも、だって、何でしたっけ、オフィスないとかそういう感じじゃなかったっしっけ。
そうですね、みんな自分の家が働いてて。
でね。
うん、あんま会ったことないですね。
いや、ほんと、俺も一緒で、全然、だから会ったことないから、
うん、
こう誰が誰なんか分からなくて、話しかけるの怖くても常に隠れて仕事してますね誰とも会わない、めんどくさいから話しかけられると。
あ、
そう、すごい分かりました、それ。
まあ話すこともねないっすよね。
そう、ないないないの、ないの
時間を共にしてないから、そう、あんま話題もないというか、
ないないない。
あ、なんか一回それでいいと思うけどな。
そうそう、え、でもその、行かなきゃいけなくなってんのは、そういう何、生産性を高めましょうみたいな話ってこと、やっぱ。
うん。どういう？半分はね、わかるのよ。その、さっき言ったように、まあ、フィジカル、製造業の三元主義みたいなのがあるから、うん、うちは。
うん。
う
ん、
うちも一緒。
物を触ってなんぼ。っていうのはめっちゃわかるんで、開発とか研究を進める上で行かなきゃいけないっていうのはめっちゃわかるし、で、行けるようになったんだったら行くっていうのもめっちゃわかるんやけど、
うん、
なんか気になるのは、その例えば報告、まあ、何か発表するとかっていうの時は原則来なさいとか、
うん、
あとはそのちょっとこれが余計気になるんだけど、その離職率が高いから来なさいみたいになってて、
あ、
それは本当に真逆だなっていう気持ち。
真逆、真上がるで、ね。
そうやね。
離職率上がる
で。いやいや、じゃあ同じ釜の飯食わない、やっぱ。
あ、そういうことか。
同じ釜の飯食わない。
フェイスフェイス。
ああ。
フェイスフェイスでね、つながり
やすい。いや、映るから、その、同じ釜の飯食ったら映る。
え？
いや、なんかその、なんていうの、その離職率がどうのこうの、要は、後輩に指導できてないみたいなこと思ってるのは、絶対に上の層だけやからさ。
うん、
その下の層は別に指導されたいとも思ってないし。逆にその、来なさいって縛り付けてくるぐらいやったら、いくらでも他に引く手あまたやから、やめていくから。
うん。
本当に真逆のことを上層部の人は言ってるんやけど、気づいてなくて。まあ感覚的には本当、あ、俺別に若手じゃないけど、若い子たちの感情を見てる限り、離職率は上がります。明らかに。マジで危険やなって。グループ長に相談したぐらいなんやけど。ちょっと理解してもらえなくて。だから管理をしたい、多分。来ているという。
そうね。
管理をしたい側と管理をされたくないっていうめちゃくちゃ相反する思想やのに、それをこう制度化しようとしてるから、これはまずいなっていう感じやね。
確かに。いや、なんか、パートナーの会社は、もうフル出社みたいな感じなんですけど、それで半分ぐらい入れ替わってましたよ。なんかこう今月から育休で復帰しますけど、半分ぐらいいなくなったって言ってましたよ。
へ、
うん、
そうよね。
うん、やっぱり、
いや、なんか働きないんやったら分かるのよね。職種的にとか、うんうん、文化的に、いまだ紙文化とか、
うん、
そういうのやっ会社、あるいは対人関係が大事とかやったら分かるんよ。感情労働的な仕事。
うん。
けどなんか一製造業でデジタル活用とか完全に終わってんのに、その報告しなきゃいけないとか、管理するからみたいなんで、出社を原則にするっていうのはまあ本当に危険だなっていう。ちょっと完全に、まあ、愚痴なんやけど、まあほんまにイライラしてるって感じですね、最近。
いやー。そうっすね。まあでも、無限テレワークもテレワークでやっぱ、きつい人はきついみたいですけどね。 俺とかは全然、なんかあんまり人と関わりたくないけど、関わって仕事したい人とか、やっぱ、一定です。だから、そっちの方が多い気がするんですよね。やっぱ、なんていうか、
うん、
やりがいというか、
うん。
うん、なんていうか、その、冗談抜きで同じ釜の飯食いたいと思ってる人多分いっぱいいて。
いっぱいいる、いっぱいいる。
うん、うん、だから、それはちょっと厳しいですよね。まあ。
釜の飯を食いたい人は、釜の飯を食いに行ったらいいだけだと思うんですね。そう。いやいや。一律につき5日とか、そういうのがもう本当に危険やなって、思うんですよ、
うん。そうね。人によってシチュエーション違うもんね。
そう。
来たい人が来ればいいって。来たくても、
あ、そうそう。来たい人が来ればいいし。で、来たい人は大体上の方の人なんやけど。子育ても終わって、自分で家に居場所がなくて、会社で、なんか、傍若無人に振る舞ってるような人たちが来たらいいと思うけど。
でもやっぱタグボが釜で飯食ってることが見たいやんか。
そういうことだ。食わんってだから。俺。
いやいや。
俺ポタージュとか買ってコンビニで食うわ。いやいや。
いやいや。
やめてくれ。
同じ釜で飯食う、食うてるか飯食うてるかって言いたいやろ。
食うわけないやんけ。それがきついねんな。
ああ、わかるけどな。確かに今、まあ、これでもう。
嫌やな、戻れてる。うん、
そうやろ。きついやろ。実際出社しろってなったら。
行けへんもん、俺多分。
やめるやろ、正直。
やめるね。考えると。
まあ、コールドブリアスで、毎月うちの会社の離職率でも発表していくわ、今後。
就活生にね、ぜひ聞いてもらうらしい。
そうそうそう。舵切ります。
経営。
コールドブリアス。
経営者と。こうしたら離職者が増えるんですよ。経営者向けのポッドキャスト。
ああ、確かに。参考情報になるね、はい。
そうです。舵を切るので、お楽しみに。
ああ、でも。
すいません。
でも、いか、テレワークの人が多分でも珍しくなってきてんじゃないかな。
ああ、そうなの、う
ん、やっぱそうやと思うよ。だって俺とかも、なんか異常っていうか、何の仕事してるかめっちゃ勘ぐられるって言われたもん。
ああ、まあ、周りの。
そうそうそう。
住民の人に。
そうとかもそうだし、あ、そう。それ、あ、そう、最近なんか転勤でこっち来た人が、広島かなんかでやってるんですよ。まあテレワークなんで、うん、でもなんかいや最近そう運動不足になるんで運動しようと思ったら妻にあの運動外で運動するのはやめてくれと言われまして変な噂が立つからってその休み時間だから平日の昼間に出歩いたら変な噂立つんで、あの部屋の中で運動しなきゃいけないくて大変ですって言って、まあ、そういう社会もあるから
面白いな。
うん。やっぱ、なんか、やっぱどっか監視社会みたいなのあるんじゃない？その5人組的なマインドっていうかさ。それこそ
なんか。あるよ。そこを正さなきゃいけない。うん、そう。
なんか会社の仕事がちゃんと、なんていうか、ジョブ型と言われる、まあ、成果型になってれば、まあ、サボったらサボった分、そんだけ減るみたいな感じになってればいいけど、まあ、別にそうでもないから、うん、やっぱ、ちゃんと見ておきたい。っていう気持ちがあるんじゃない、やってるかって。
ある。それはもう、いや、全くおっしゃる通りだね。同じこと言ってたけど、上の人も。
そうね。
うん、
まあ、そんな見る暇あんのかっていう、見る暇あるやったら別のことやれやっていうのは、まあ、個人的な意見ですけどね。うん、
そうやね。ていうか、辞めるやつは辞めるっていうね。もう、極論そうやと思うよな。雇用か構えか辞めるし。
うん、若者はそうじゃない、ほんと。
うん。そこが分からないっていうのは、
うん。
よくないなと思って。
まあでも、あ、たくさん辞めた時に気づくっていうパターンだと思うんですけどね。
あ、そうよ。だから、離職率を毎月発表していきますよ。うん、僕は。
いや、ここで発表すると。
会社じゃなくて、ポッドキャストなんや。
辞める最後に、全社に俺のポッドキャスト送ろうかな。で、辞める。
フリースタイルティーチャーの話やろ。大体。
そうか。120回。
会社の話探す方がむずいよ。
2時間かける120回とか。すいません。嘘ですけど。まあまあでも。割ときついなっていう状況なんで。
なるほど。
山田のこの ポッドキャストは割と、ああ、でも、関谷さんとか製造業やった
か。そうね。めっちゃ行ってんじゃん。普通に行ってっしょ。
みんな出社の波の人か。うん、じゃあ。
で、サイダとかはなんかもう、マゾだから会社に自分でから行ってたし。
まあまあ、明日行けばいいんですよ。同じ釜の飯を食ったらいいんやけど。
うん。デメ、まあデメはもうリモートっしょ。そもそも。だし、うん、そんなとこか。
そうか。
いや
まあ半々か。
半々ぐらいじゃない。いや、世間で言うても7、3とか8、2ぐらいじゃないのやっぱ。もう。
そうなんかな。
そんな気がするよ。
そうか。
まあなんか満員電車やってね、聞くしね。
うん、そうそうそうそう。電車も満員って聞くし。
なんでやねんな。
え、電車混んでんの？ほんで。実際、それは。行くとき。
混んでるよ。もちろん。
あ、混んでるんや。
あ、混んでるんや。
じゃあもう8、2じゃん。
それで。
そうね。
ないわ、ほんま。
まあ別にやめてもいいと思うけど。
ほんまやで。
うん。
すいません、ちょっと、暗い話になっちゃった。
いや、誰も暗くなってない。あの、僕ら、俺らテレワークなんで。
いや、ね、家燃えろ、ほんま。
そうなってんね
や。そうなってんねや、ってだけです。明日も家からやし。
家にめっちゃ人来い、ほんま。満員でやれ。仕事。すいません。ちょっと明るい話なんか、皆さんしてください。
明るい話なんすかね。引っ越しの見積もりとか。
これは
考え暗いです。
暗い。え、俺これ、この話聞きたいなと思って。
これ何？
いや、わかるわっていう。もう。
あの、いや、引っ越すんですよ、今月。
え、マジで？おめでとう。
わかるわ。
めっちゃ近くに引っ越すんですけど。
何してんねん。
引っ越して。
あれでしょ？電話、あれじゃないの？ネットで申し込んだじゃないの？あの、一括申し込み。一括
いや、でもそれは、ね、それは三社に一社一社電話したんです
よ。ああ、じゃ あ、違うね。俺が思ってたやつじゃん。
そう。それはね、まあ、不動産屋のアドバイスとかもあって。
ああ、そうなんや。
そうしたんですけど。
ああ、よかった。
いや、俺、お金の交渉とかほんま苦手で。
ああ。
もう、各社の最安値言ってもらって、俺が判断したいんですよ。
なるほどね。
はいはい。
いや、さあ、まあ、アリさんがいくらで、みたいな、例えば、アリさんマークのね。
うん。
アリさんこれぐらいやったら、まあ、うちはこれぐらいで、まあでもクオリティ全然違いますよ。みたいな。いらんねん、それ。この後ってまだ見積もりによって入ってるんですかみたいな。なんか揺さぶりかけてきたりとかさ。
ああ、はいはいはい。あったあった。
なんか、まあその営業の、なんか電話でもう金額ってわかるはずじゃないですか。だいたい家のサイズで。
うんうん。
うんうん。
いやのに、わざわざみんな来て、まあ米とかくれるんですよね。
酒井ね。
酒井やけど。ね、米酒井。まあ、アリさんマスク配ってたけどね。マスク時代ちゃうやろ。もういらんで
ます。マスク増やゆ。
マイナス1ポイントやったけど、それは。
負けたね。1回戦。
いや、で、なんかさ、まあ、いくら、これぐらいならいけます。これぐらいならお願いしたいですって言ったら、じゃあちょっと一回上司に電話してみますとかって。
あったあった。
なして、で、すぐ切って、あ、ちょっとやっぱさすがにその金額無理でした。とか言って、なんか、駆け引きしてくんのよ。
うんうん
うん。
あれほんま、人間の人生めっちゃ無駄にしてるで。
いやー、きついな。
俺毎回あれロープレイと思ってるよ。
ロープレイか。
うん。まず1回目で言う金額は嘘だから、100%。
うん。
まずそこからどんだけ下げれるかゲームなんで。
うん。
うん、
なんかもう、いや、一旦めっちゃダンピングするっすね。
あ、めっちゃ低い金額を言う。
え、5万でやれよ、みたいな。やれよとは言えへんけど。え、5万ぐらいで、前5万ぐらいでしょ、みたいな。とか、まあ、かまし、うん、まあ、かまし合いっすよね。だから、まあ、それが面倒っちゃ面倒っすよね。しかも、3社やるのは本当にきついと思うわ。それは俺もやったことないっすね。
あー、多いってことか。
多いと思う。1個目で、
うん。
うん、相当、なんていうか、俺はもう1個目でも折れちゃいましたね、心が。その、
ああ。
ロープレって思ったけど、このロープレあと2回やんのかって思ったら、あ、無理無理無理と思って、妥協したな。でも1回目の引っ越しの時土下座されたっすね。
土下座、
うん、
何や土下座って
一人暮らしの時かな、あれど何やったっけな、いやこら絶対今日取って帰らないとダメなんですって土下座されて、
無理や、
なんでそんな今日取って帰らなあかんの、
二人っきりでき
つ
ワンオンワンで、
ワンオンで、でも8番ってかましてきてそいつ、
うん、
絶対8番もせんからなと思って、はあ無理やしと思って、あじゃあいいです帰ってくださいっつって別のとこ頼むんですいませんって今日取って帰らないとダメなんです6万円でっていうから、は6万6万も無理ですってすみません帰ってください、じゃあ5万円でって言われたから、いいよじゃあ5万でやろうっつってありがとうございますって言ってた。
なんなんそいつ。だからどういう仕事スタイル
が。土下座してたなっていうのがありました。僕そんな強く言ってないですよ。あの、誤解を生むのはあれですけど。そんなオラオラ口調でしなくて、あ、すみません。あの、じゃあ8番じゃ全然無理なんで、あの別の会社で、みたいな感じ。
うん。それが正しい。
うん、そういうの相場知ってないとやっぱ、うん、一回経験あるとかあるなしとか友達から聞いてるとか、うん、ないと分かんないなっていうのはあるっすね、
うん、そうっすね、なんか俺もちょっとロープレと思うと思って、
うん、
2社目あのアートさんだったんですよ、
アートさん、
アート引っ越しセンター、
はいはい、
でなんかまあうちはクオリティ結構高いから、なんかまあ、ちょっと他社よりはちょっと高いけど、あのその分結構いいっすよ、みたいな、いいぶりやったんですよね。
はい、
で、前の引っ越しアートさんで、その家具ぶっ壊れて、あ、これあんまマイナスプロモーション言わん方がいいんかな。
いや、行こう行こう。はい、全然行
こう。その家具、
事実やから。
家具、衣装ケースみたいなのぶっ壊れて、で、あの、ほうきなくなったんですよ。輸送の途中で消えたんですよね。で、あ、まあ、それあの、弁償してくれたから全然いいんですけど、その、めっちゃバキバキに壊れたし、一個なくなったし、そうやってクオリティ高いですかねって、まあ、聞いたら、あの、皮をざめて帰っていきました。
めっちゃかましてるやん。
違うよ。違う、俺的にはその、今回じゃあちょっと努力させてもらいますみたいな感じなのかなと思ったんですけど。
ああ、はいはい、確かにね。そんなことあったんですね、つって。
しかもなんか向こうが多分他社と比べてクオリティ全然違いますよみたいな勝負仕掛けてきたから。
お前の。
ちょっと無理やな。やっぱ営業とか無理やな。
いや、引っ越しの営業ちょっと異常でしょ。あれ、ほんと嘘つきの仕事でしょ、本当に。
ああ。
そう。普通のレベルの営業じゃないですよね、やっぱ。なんていうか。
うん。
だって、ぶっかけが半端ないし、最初の。
そうやんな、あれなんなのな、
あれはひどいよね、ほんと。こんなに、
どんだけ、
そう、インターネットない時代ってわかるんですけど、このある時代に、ある程度みんな理解してんのに、ああ、30万っすね、とか、普通に言ってきて、
うん、
こいつマジどついたのかなとかありますよね。二人組に来て、なんか二人組の役割、二人の役割があって、みたいな、めっちゃ演技してるみたいな。見せつけられてたりとか、
うん、ああ
きついですね。あ、でも面白いですけどね、そういうエピソードできるんで毎回、まあ、土下座されたりとか
土下座、
うん、すごい嘘、なんか嘘の演技2人でし始めるとか、
うん、
いやなんとかさんはいいって、いやでも厳しいんじゃないですかなんとかさんは、みたいな、で電話して、ああいいですか、いいんですか、すいませんありがとうございます、あの硬いなんとかさんがこれこれでいいって言ってますよ、みたいな。いや、これ以上はもう避けませんね、みたいな。あとクオリティの話して、みたいな。
その、なんか嘘の電話の練習をしてるんかな、裏で。
俺、電話かかってんのかなと思った。電話してないんじゃないかなって思うぐらいの、なんか大行な感じで。
ええ。
やったな。でも。エピソードできるからいいかなって思うけど、
あのそっか
こエピソードトーク無駄な時間やで、それ。
でもあれやん、そうネットのさ、なんかその一括申し込みみたいにしたらさ、もう電話がさひたすら鳴り続けてさ、
うん、
無限見積もり地獄になっちゃうから、それはそれ大変やし。
そうやね。
でもここビジネスチャンスありますよね。だから。なんていうか、うん、最初からまともにやるっていう。
ほんまにね。初めての誠実な引っ越し会社。
なんか、地元のさ、ちっちゃいとことかなかった？俺もそこばっかりやってんけど、引っ越すとき。初めからそんな、堺とかアートとか、もう選ばずに、そのエリアのおじさん一人でやってるみたいなとこ。うん、で、たまにバイトがして、来てみたいな。
そんなあるんやね。
そんな発想がないわ。
それな、これ。したことない。ほぼ。
へぇ
多分あると思うよ、絶対。その、だから誠実なビジネスチャンス転がってるとか言ってるけど、ビジネスチャンスも常に手に入れてるおじさんがいるはずやで、ね。絶対に。
ああ、なるほどね。
うん。
気づいてないだけか。
まあ、口コミとかね、そういう、やっぱ広告弱いから、そういうおじさんは絶対に。口コミとかで広がってるんやろうけど。うんうん、でもなんで引っ越すのそもそも。
まあ今 3LDK に一人で住んでるんで。広いな、広いなって二部屋余ってるんで。
で紙ね。
あったあの家。
うん、あれ今兵庫県でしたっけ？兵庫県も兵庫県は OK でしたっけ？うん、情報レベルとして日本は OK。兵庫県
日本です。
甲子園です。
あめっちゃ、だいぶ狭いな。だいぶ狭い。
もう出ていくんで。
あ、もう出ていくかな。あ、それはそれ以外にどうするってことですね。
そうですね。
なるほど。いいっすね。
うん。あと、まあ、3LDK に一人で住んでて部屋余ってるっていうのと、まあ、駅から徒歩25分なんでね。
うん、ちょっとどうかしてますね。
足痛なるという。
あ、でもテレワークやったら関係ないか。
まあまあ、そうそうそう。だから離れてて、家賃安くて広い方がね、いいという説もあるんですけど。
社会の人は。じゃあ駅に近づくん次は。
次、駅から徒歩1分ですね。
どうした
近づくな。
目の前駅です。
振り切ってんな。
え、で、決めたんですかそれ。どこにするか。
ああ、家は決めました。ああ、引っ越しか。引っ越しは、そうですね、酒井さんにしましたけど。
ああ、そう、
ね。ああ、そうだね。お疲れやったね。
もうなんか、まあ、ようわからんね。そう、営業の人がいいとかで決めても、当日バイト二人とかで、あの人って何やったんやろみたいな、ね、一緒に一回しか会わない。
うんうん
うん、まあまあ、一番安かったと。安いと。まあ、まだ交渉がうざくなかったところにしましたね。
気持ちよかった。
いいんじゃない
？うん。
なるほど。引っ越しエピソードね。コールドブリュースに送っていただければね、皆さんの、あの見積もりエピソード。
こんな見積もりは嫌だ。
うん。いや、見積もりエピソードみんなあると思うけどな、多分。
あ、みんなあるんか。
あると思う。うん。
なんかでも山田とか結構家に限らずその何かを買うときに割といろいろベンチマークするタイプやんな。
いや俺はそんなしないよ。
ほんま。
デメがもうアホみたいにベンチマークしてるけどさ。
あ、まあ、まあデメはそうやけど。あ、ベンチマークって言ったらやな。うん、なんていうかな。
あいみつってことでしょ？
あいみつ。まあ同じものでも安く手に入れるっていうのにある程度時間かけたりせえへん？
あー、するかも。あ、でももう。疲れてくるよね、それもね。その時間、
そうそう、俺そうだよね、
時間問題あるね。
その時間とお金やんって思っちゃうのよ。
まあ考えてるのは楽しい時もあるから、まあ一概にそうとも言えないかなって感じもあるけどな。やし、やっぱ安く買えた時の喜びがね、やっぱ、こう、うん、なんていうか、アドレナリンというか、ドーパミンというか、ダーって出るから。
うんうん、
古本屋とかでそうじゃない？なんかこう、古本屋でこう、わーって見て、
あ、
これ、100円で売ってんのみたいな。とか。まあ、そういう。
古本屋はそうかもね、確かに。
そういうのあるくんね。
けどなんかその、さっき赤目がさんが言ったその、印象いいとこで決めたみたいな。で、でも当日はいないけど、みたいな感じ。うん、やけど、でも俺はもう、なんかもう、考えるのだるくなってきて、そういうのって。 もう印象いいとこでええや、みたいになってる。いろんなことが。だからあんまし、こう、同じものに対して別の店で見るとか、なんかそういう体力みたいなのを失ってしまっているっていうね。結構これ、家族に怒られたりする。たまに。
うん。そうっすね。お金で解決してるってことやからってこと。
そうね。うん。ちょっと無駄が多いから、そうなるとどうしても。
うんうん。なるほど。
まあ、でもなんかどんどんそうなってる気がするな、最近。
大人になったってことやな。
なんかな。俺も引っ越しの見積もりで揉めたいわ。
いやいや、すぐ揉めれるよ、そんな。
電話かけようかな。
うん。家来るからな。でも電話越しじゃないからな。それがやっぱミソなんですね。対面で、ネゴシエーションするというシチュエーションはほぼないからね。
そうやな、確かに。
うん、スリリングですね、やっぱ。
そうそう。
目の前にいるのに平気で嘘つくからな、やっぱ。そんな、引っ越しの見積もりの話、そんなから。で、
明るい。
明るい話？あ、俺はないかな。ないっすか？
せやろ。あー、小ネタやけど、インアーライフのスウェット買いました。
え？マジっすか？ありがとうございます。
100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
なんか、クリーム色で、赤字、オレンジ G みたいなんで、インアーライフって書いてあるやつ買いました。
今はなんかセールやってますね。
え、そうなん？
うん。俺も知らんかった、これ。あ、今なんかすごいセールしてる。皆さん、今が買い時です、多分。
おっと。
セールって勝手にされるもんなの？
そう、なんかスズリっていうサービスやから、
うん。
なんか、在庫持たないんですよ。勝手に業者が吸って発送みたいな感じなんですけど。
はいはいはい。
まあ、それがだからいいというか、こっちは何もしなくていいっていうのがいいんですけど。
うん。
だからセールも勝手にされるんですよ。そのなんか、スズリが調子よかったらセールするみたいな。でも今1000円引きとかなってるね。500円とか。
すご。
買うなら今です。買ったっていう話は聞い
て。
めっちゃ簡単やね、これ、マジで。てか、別にこれ、そのグッズっていうか、じゃなくて、自分が着たい服をデザインできるから、めっちゃすごいと思う。自分で。それがおすすめ。それに気づいたから、それに気づいてよかったなって。うん、
これ言っていいか知らんけど、なんか、お金はどうなってんの？やりとり。インとアウトはないの？特に。
何もない。はい。
何もない。
インはある。インはある。じゃあ自分での取り分どんだけ乗せるか決めれるんですよ。原価こんだけで、うう自分に入ってくる金額はいくらいくらって決めて、
うん、
で、買われたらその金分だけ入ってくるっていう。
あ、なるほどね。
そう。
あ、じゃあ、ちょっとでも貢献できたんかな、俺も。
あ、そうですね。ありがとうございます。はい。
あ、いやいやいや。それは知れてよかった。いや、全くインもないんやったら何なんだろうとなってたん
ですよ。あ、でも、それもできるよ。全然。ゼロ円もできるし。
単純に。
そうそう。
なるほどね。
めっちゃいいっす。
いいね。
ぜひやってみてください。うちも。いいと思うよ。
折りたたみ自転車とか出すか。コールドブリュースの。
あ、いいんちゃう？折りたたみ自転車。折りたたみ自転車、
うん、
あでも折りたたみ自転車出てくるんじゃないかっていうぐらいなんかいろいろあるよ。
マジで
バリエーションが、うん、すごいたくさんあったからおすすめです。
確かに自分が欲しいものをデザインしてもらうっていう観点で考えたら割とおもろいな、それって。
うん、すごいいいっすね、なんか。
うん、
クリエイティブな感じで。
ね、
うん。 写真とかでもいいから、別に。それを T シャツの、なんか自分が好きな写真とかをアップロードして、それを自分の好きなサイズで T シャツに印刷できるっていうか。
うん。それ自分で買うってこと？
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
なるほどね。面白いね。
うん。絶対被らんし、それ。
俺たちも100、今何回、120回ぐらいやってるけど、記念に作ろうかな、じゃあ。124回か。
なんかパンチラインとかを並べるか。
文字で埋めようか、袖のところ。
あそこはそれできんのかな、ちょっとわからんな。
それもできんよね。その 胸プリント。
そうそう。あ、でもね、胸プリントやけど、位置は結構ね、細かく決めれますね。サイズとか。
あ、そうなん。
そうそうそう。背面もできるし。だ結構思ってるより自由は効くって感じかな。
へえ、はい。じゃあ背面にスティッキーバッツって入れようかな。でっか。
うん、低めやったけどね、評価。
うん、10位か。そうか。
警察だったんだろうかもしれない。
お父さんがお金払って助けてくれると思うけど。
ラップさんなるしかないな。うん、迷惑かけたし。
いい話。
いや、そうかな。あんまそこ納得できん。
そうかな。
え、いい話よ。
いい話じゃないけどな、もちろん。
B だ、B だよ、B だ。
スティッキーバッツ金で解決って背面に書こうかな。あ、すいません、変な話しちゃった。
え、理想グラフとか、じゃ楽しそうな話。
あ、理想グラフって知ってますか？
知らん。
理想グラフ？
うん。なんか、印刷機なんやけど、リソグラフって。
へぇ。
日本の会社が作った印刷機で。割と人とか広告とかを安く作れるっていうので、結構、最近プチバズりしてるらしいんやけど。
へぇ。
なんか俺はやっぱ本とかをちょっと作ってみたくて、ものとして。
へぇ。なん
か本作りの本とかをちょっと買ったら、そのリソグラフっていうのが紹介されてて、で、へーと思ってたら、ワールドエンズガーデンって、山田知ってるっけ？
ワールドエンドガーデン。
古本屋さんなんやけど、近くにある、神戸の。
知らんね。
知らん。知らん。
うん、
めちゃ近所に古本屋さんがあって、まあ、有名な古本屋さんなんやけど、
うん。
そこに普通に置いてあってさ、この間行ったら。
へ
ぇ。えってなって、あんま多分ね、ないのよ、リソグラフって。調べてもなかったのに、めっちゃ近くにあって。まあなんか、その原稿を持って行ったら、二色刷りとかで、なんか、割と、なんだろう、例えば、まあ文字のかすれ具合とか、なんか密度の濃さによって色を変えるとか。結構設定が細やかでできて、で、まあ、50部みたいなのをしたら、なんか、ブワーってこう吸ってくれるっていう機械なんやけど、ちょっとなんか本とか作ってみたいなと思って、ちょっとみんなどうかなっていう話ですね。
コールドブリューアスの本作ればいいよ、ね。
そうそうそう。コールドブリューアスの文字起こし本みたいなやつ。
うんうん、
作って印刷してみようかな。
ほんまに誰が読む？
え？
文字起こし本？
なんで？みんな読むやろ。
え？
読むやろ。
意味わからんことばっかりで。
え、でも、フリースタイルのとことだけとかさ、切り抜きっていうか、それこそ YouTube 切り抜き的な感じで、抜粋していけば、
そうそう、
フリースタイルティーチャー大勢みたいなのできるじゃん。
確かに誰もやってない自信はあるね。
うん。
そうでしょう。そうそう。ほんでね、そうそう。あとなんか、 この間、去年の末ぐらいだけど、なんか文字起こしの AI みたいなやつを落としてみたんですよ。自分のパソコン。
うん、
Whisper っていう、多分有名な音声解析のモデルみたいなやつを落として、それにね、突っ込んでみたいな、適当なシャープを。
うん。
すごい精度ですよ。赤メガネさん。てっきりそう、英語だけかなと思ってたら、日本語対応してるやつがあって、あれこれ結構、まあ、時間かかんねんけど、結構すごいなと思って、数分間切り取ってやっただけだったんやけど、だからこの文字起こしもめっちゃ簡単やから、文字で起こして、ウィスパーかなんか、で、それを、まあ、貼って、エディターに。うん、で、自動グラフにかけたら、一瞬で、フリースタイル大全作れるっていうね。どう？
誰が読むん？他にやってる人おらんやろうけど。
え、でも、それを、あれやん。うん、なんか、この、それじゃ古本屋とか、何やっけ、
うん、
センサーとかに置いてもらうって。
センサーに、ね、
センサーに置いてもら
う。どう？センサー置いてくれそう？
いや、フリースタイルの部分はダメ。でも本の紹介とかはまあ、なくはないかもね。確か
に。コールドブリューアスの。フリースタイルバトル日記とかやってくれるかな。特別版戦さんだけに置こうかな。
まあでも人ってそういうことでしょ。だって。
うん。好きなものをね、パッケージするもんやから。
そうそう。だって、いや、それこそ東京に人しか売ってへん本屋さんあるよね。確か。山田にさ、50部ぐらい送ってさ、そこに置いてもらうとかっていう活動をしてもらったら。
なんで俺がそんなことせなかった
それは、あげるありかもな。
一部あげるからさ。
一冊プレゼントありか。
一部あげる
から、ね。ギャラ安すぎやろ。
まあ一部やったらええかあげても。
いや、あげるや
ろ。何やそれ。何やそれ。
50部吸って一部あげて、49部
吸って。めっちゃ恥ずいやん、そんな。フリースタイルティーチャーの人なんですけど。
僕じゃないんですけど、って必死で言いながら。
誰やねん、じゃあ。
じゃあ誰なの。
あ、でもあれか。あの、引っ越し屋の営業の真似して、全部置いてくれませんかって言って、最後溶け出して、5分だけでいいんで、置いてくださいって
。いいやん、それ。
やろうかな。
うん。いや、まあまあ、半分冗談やけど、半分ちょっとおもろいなと。別にまあ、ポッドキャストじゃなくていいんやけど、その本を作るという、フィジカルで残すっていうのが割と簡単にできちゃったから。ちょっとおもろいっすなっていう興味ですね。ちょっと今年中になんかやりたい
です。あれじゃない、性欲と、だから他者の靴履くの感想のやつとか書き起こしとかいいんじゃないの。
そうやね。それとまあ、ルローニケンシンとカルテット。
ああ、そうやね。
な。
ああ。
うん。
あと何だっけ、なんか大学のテニスサークルのなんか話して、それとか書き起こして
やってた。そうやね。サークル七不思議。
そうそう。サークルの不思議か。
え、そんなテーマないの？ジンって。あの、好きなもの作るなりに写真とか日記とかあるんじゃない？
ああ、
うん。もちろんあるけどね。
七不思議。うん。
まあ、サークルの人はみんな買うやん、それで。
買わんって。
あ、買わんって。七不思議って何やっけって。引き分け。
まあね。まあ、しかも日記みたいな前からね、ポッドキャストはほぼ。そういう意味でなんか、うんうん、ね、何の変哲もない話題の時とかも、うまく起こせば面白いかもしれんしな、それは。
うん、うん。
うん。
しかもなんか新たに原稿準備せんでいいから楽や。
そうそうそうそう。元ネタがあるんで、僕たちには
。うん、確かにね。ああ、人発行に寄せてみたいな文章書こうか。ちょっとだけ過筆したりするやんな、作者の人。
ああ、確かにね。
大幅に過筆修正しようかな、俺。いや、でも、そういう意味では、それこそ In Your Life は、回によってはものすごいビッグコンテンツやんか。
ああ、ちょっと、やばいね、In Your Life、最近。
In Your Life やばいやろ。
さ、まあ、最近というか、去年1年と、 通して、去年やばい、コンテンツ力のパンチ力やばいな。
去年
それ言ってんのね、赤メガネさんだけなんですよ、多分。
いやいや、そんなことないでしょ。
多分ね、そうなんですね。確かにね、あ、でも、でも、なんかな、直接結構聞いたやっぱ格闘界が多かったかな。
格闘界なんや。
あ、
格闘界、いや、高塚さん。
竹口さんとかじゃなくて。
いや、竹口さんとか、その、なんていうか、あ、多分、その、外側その、うん、いろんな人に聞かれてるのは間違いないけど、
うん、
なんか、格闘界の、なんか、刺さる人に刺さってる角度の深さは半端ない。っていうのはある、あるっすね。
ああ。
なんか、深く、狭くやけど。あんな語り口の格闘技話ないから、基本は。大体プロのレビューとかね。
うん。
まあ、その、なんていうか、情報、その情報まとめっていうかさ、まあなんか予想とかそういうのはいっぱいあるけど、なんかあの語り口っていうか、いや、
うん、
なんかやってる人の謎の語り口みたいな。アマチュア格闘家の視点みたいなのはあんまりないから。一番素人に近くて、でも詳しいみたいな。絶妙なあんばいやから、
うん、
なんか連絡結構来ますね。あれ面白かった。
確かにペコくんもね聞いてくれた。
そうそうそうそうそう。
連絡来てたね。
まあ竹内さんとかと上本さんの会はね、それは当然なんていうか面白くなるでしょうっていう感じですよね。そなんかその当人たちが面白いんで、すでに。
うん。
そうですね。
モーメントとかもそうですけど。まあ、モーメントですね、うん、やっぱね。ちょっと。
モーメントやったな。
異常なのは。
うん。
ポッドキャストアワードです、あれが。
うん。
あれとか起こしたらすごい価値出るよ、絶対。
まあ、でもあれはちょっと、だいぶサービスしてくれてるんで、それは、あれですね。
そうね。まあまあ、そうそう、確かに。
そうそうそう。
勝手にやっていい
のかという。気づいた人が、細々と聞いていく回なんで。
うん。
かな、まあまあ。まあ、そうですね。書き起こし。デメがなんかそういうのやってて、今。この間の
っ言ったけど。ああ、なんか YouTube
そうそう
かなんかやったっけ。
やし、
うん、
俺のポッドキャストのやつもやってくれてるのかな。なんか Google のスピーチトゥーテキスト使って、みたいな。その YouTube の技術応用してやってくれたね。
うんうんうん。ありやな。じゃあ。
面白いね、あれも。
うんうん。それ、これでブリュワス、ポン、じゃあ、楽しみにしてますね。
そうね、ちょっと、もし、リスナーの方でね、この回をぜひ起こしてくださいってなったら、連絡ください。
ノーティーかな、ノーティーが呂布カルマにリベンジしに来る回かな。
その話
何のシャープ
や、ね、何の話
それ、ノーティーやろ、多分言うてんの。
いや、俺でも、俺は、バラシバケの回かな、やっぱ。
バラシバケ
あの回はすごい好きですね。うん。何だっけ
いつの何やねん、それ。
なんかあったやん。フリースタイルダンジョン出てた時かな。違うそうじゃないやったっけ何だっけでもそう、でもそうだ。
わかる、わかる、わかるかなってある指定が、あれですね、うん。合間を、バースの合間を埋めるのに言うんですけど、わ、うん、からないって。わかる方が聞かれてもわからない。
そうそう。仕事で使えますよね、あれね。あれか、俺結構かまされるときありますよ。バラシバケ見たことがされてるみたいな。
わかるとか聞かれてもわからないんですけど。なるほど。
うん。
確かに。
結構あるです。僕あれ好き
なんです。ほんまにわかるか、ほんまにわかるか聞いてるわけじゃない。
そう。そう。そう。そう
じゃあ、ちょっとそれ候補で考えておきます。
お願いします。うん、お願いします。そんなかな。
はいはい。
赤目貝さんもなんか書いてくれてますけど、うん。
ちょっと書いてないやつでもいいですか。
いいですよ。
いやちょっとやっぱ WBC 面白くて。
もうWBC の話。
多分今日本中が熱狂中やと思うんですけど。
古いって
もう。まだ大引いてるね。大は引いてる。大は引いて
るの。
引いてる引いてる。うちとかだってもう、あれですもん。パートナーがガチ野球ファンやから、もう、
うん、
あともともと俺結構野球見てたから、 すごいわかりますよ。その WBC 熱が高まるの。
まあ正直、その、にわかのにわ、中のにわかというか、
うんうん、
全く見てなくて、準決勝と決勝だけ見たんですけど。いや、それでもめっちゃ面白かったから、まあまあドラマがね、結構あったっていうのもあると思うんですけど。
うん、
で俺が一番やっぱ気になるのは大谷翔平が、どう、なんであんなすごくなれたのかということなんですけど。
ああ、そうっすよね。なんだろうな。わかんないっす、ね。
これってなんか、なんか、あれっすよね、栗山監督と日ハム時代のあれなんですよね、関係があるんですよね。
そもそも大谷はだって、日本の球団に入りたくないっていうところから始まってますからね。
そういうの知りたいのよ。なんか本になってないのそういうの。
まあ、なってるやろ、今。いくらでもあるんじゃないの。
なってんのかな、
どうなる、
全然知らん。
ああ、これかな、道開く海渡るかな。これかな、
道開く海渡る。
え、俺はやる、だって、俺はやる。
それはニュード。
俺は。
あ、それはニュードか。
10年に及ぶ取材の集大成。
俺はやる。
あれじゃないかな。いや、もともとめちゃくちゃメジャーリーガー志向で、うん、はいはい、で、もう日本の球団には入りませんと、ドラフトされても。っていうかましをしたわけ。もう、
うん、
その高校生の時。だけど、それを無視して、日ハムが指名した。
はいはい。
で、大谷からしたらもうすごい不満というか、いや、俺行かんっつったのによ、みたいな。
指名されたら行かなあかんの？
いや、うちに行かなくていい。全然断れるから。
断ってもいい。
そう。だけど、うん、でもその自分から高校生が行きたくないって言ってんのに、大人がそこで、日ハムが、こう、無理くり指名するっていうことが、まあ、なんていうか、だるいっていうか。
まあ、だるいよね。
だるいと思って、うん。そっから、その日ハムは、なんていうか、いやいや、めちゃくちゃデータを集めて、今から直でメジャー行くのと、日本でやっぱ、一旦野球経験してから行く、プロ野球経験してから行くの、どっちが成功しやすいかみたいなのをめっちゃデータ取って。
へぇ。
で、なんかパワーポイント作って、みたいな。それで大谷を説得して、みたいな、くだりが確かあるんですよ。
すごいやん。
そうそう。で、そこでできたのが栗山監督で、
うん。
栗山監督との絆っていうのがそこで発生していると。
へぇ。
そうそう。だから恩師的な存在だからっていうのは。僕が知ってるそのすごい薄い情報ですけど、それなかったって。
なんか栗山監督がその大谷を特別扱いしなかったみたいな話があると聞いたんですけど、
それは知らないですね。どうなんだろう。いや、して、まあ、してないってはしてないかな。わかんないけど、あ、すみません、そこ知らないですね。それら辺が多分この海開く、道開く、海渡るに
書いてある。なんだ、道開く、海渡るって本当。
一番なんか、
演歌のタイトル？
え？ああ。
そう、本のタイトル。
野球少年大谷翔平っていう本もありますね、うん。これも面白そう。
いや、結構あるんですよ。翔太。
あるね、うん。野球少年の翔は、大谷翔平の翔になってますね。
うわ、きついな。
うまいこと言ってるね。
うん、
うまいか。
顔、
うん。
確かに。
よく考えられてる。
うん、確かに、なんか決定版みたいなのあんのかな、どうなるね。やっぱでも本人のインタビューとか読むのが一番面白いですけどね、多分ね。
ああ、
うん。
あ、なんかさ、あ、ごめん、俺全然知らないけど、この間美容院行った時に、D マガジン渡されて、iPad で、なんかいろいろ雑誌読めるやん。
うん。
で、全然読みたいものなかった。でもナンバーが、WBC 特集やったから、ああ、ちょっと大谷のインタビューみたいなって、まさに俺も思って、開いたんやけどさ、
うん、
ちょっと詳しくないんやけど、なんか、13点ぐらい取った人日本人で、大谷じゃなくて、
吉田かな、
吉田かな、
うん、
はインタビューあったんやけど、
うんうん、
大谷なかったよ。あれと思って。あんま出ない。うん、こういうのに。
うん。いや、メジャー時代、メジャー行ってからはあんまり出てないかもね。だから、絞ってると思うけど、日ハム時代とか、昔のやつはやめるんじゃないかな。
WBC で優勝して MVP になっても絞ってんの？
いや、だから逆に、だからそんなに、イチローもそんなインタビュー答えへんやんか。 から露出控えるっていうか。
なるほど。
そんなにベラベラ
喋れがいいなと思ったけどね。うん、かっこいいなと思ったけどね。
かっこいいな。
うん。
っていうのはあるんかな。あ、海外の人が書いてる大谷の本もあるよね。あ、これがショータイムか。ああ。
ショータイム。
ええって、うん。センスない
って。うまいこと言ってるな。
あ、うまいこと
言ってる。いや、ないって。うまないって。なんで
翔平のショートかけてんのかな。
かかってるね。
いや、うまない。え、何見てんの、
すごい。すご
かかってるやん。めっちゃラップを見てるくせに何言うてんの。
ダブルミーニングか。
確かに。あ、確かに。ケイヨンはすごいからね。ナンバーとか、
なんかね、そんな感じがして
、うん、まとめみたいなの出してくれたらいいのに、絶対いっぱいストックあると思うんですけどね、昔のやつとか。
いや、絶対あるやろ。
あの、便乗してめっちゃなんか変なもん出てるやんね。
確かに。
そうっす。ちょっとそういうのを読むとね、気分悪くなるかなと思って。
ああ、確かに。
まあ、もし山田さん知ってればと思った
んです。いや、すいません。そこまでちょっと情報を仕入れてなかった
です。じゃあまあ、読んでみるか。
うん、道開く海渡るがいいんじゃない。
なんでそれは、それは結構、今日ある
の。え、なんか、なんか、ベストセラー1位ってあったし。
ああ、そう。
てか、大谷がおすすめした本は、読んだら。
大谷がおすすめした本、
うん。
なんで大谷のこと知りたいの。なんでそんな遠回りするの。
まあ、だから
遠回りや。
まず周りから固めって。どんどんどんどん自分の中で高めていった後に、最後大谷の本読んだら、俺はやるやったっけ。確か
ワニュードな、それ。
あ、それワニュード。それワニュード。
ワニュード好きすぎるやろ。
あ、これは不可能を可能にする大谷翔平120の思考。これいいんじゃない。
だから、だからそういうゴミ本がいっぱいあるって話をしてんだ、こっちは。
5、6週。
ゴミやで。
ゴミ本やん。
絶対しない。5、6週や。Kindle で0円やから読んだら。
あ、怪しいね。今0円頑張って作ったもの0円で、0円で売れんからね、頑張って作ったら。
でも、あの、道開く海渡るは、Kindle 版で500円やから。うん、一番読みやすそう。
ええって、それ。
うん、え。そっか。
え、なんかあの、インタビューとかでも、大谷ってこう、真摯なイメージあるんですよ。
うんうんうん。
うんそこら辺もね、やっぱもっとふんぞり返ってもいいのかなと思うんで。
いや、ちょっとパナイ、なんか全部が整いすぎて半端ないですよね、ほんと。
そうそうそう。うん、なんか、今回もね、ちゃんとスター的なタイミングで回ってきてるというか、感じもあるし。うんうん、不思議やな。
あと本人がね、そう、メジャーリーグでワールドチャンピオンになったら、もうすべての、なんていうか。ピースは揃うっていうか、
完成
してしまうっていう。二刀流で優勝してしまったら、まあさすがにそこは今うまくいってないというか、自分のチームはあんま強くないっていうのがありますけど。
うん、
そうなんや。
そうそうそう。あ、だからなんかそういう何、そうヒーヒーする戦いを求めてたっていうのはあるみたいけどね。その
WBC。あ、なるほどね。
みたいな、その一発勝負でみたいな、
あ、
自分のチームで
優勝、
そうそう、からだいぶ距離があるから、
うん、
とか、まあまあまあ、いや、これは多分もう掘り出したらいくらでもあると思いますよ、そのエピソードトークみたいなの。まだ多分でも引退してからもっといっぱい出てくるなと思いますけどね、こういうの。
ああ、そっか、まあ、現役の間にやりすぎると。
うん、そうそうそうそう。お、でもナンバー1069号では大谷選手のインタビューで載ってますね。WBC 向けて。うん。30年後の日本野球のためにって書いてあるよ。
おぉ、かっこいいな。
かっこいいな。
俺のエンドナンバーでなかったな。
うん。あ、でも、なんか、今すごい、あ、見たかわかんないけど、昔のメジャー選手にインタビューされてる、されてて、
うん、
でそのおじさんを転がす動画がめっちゃバズってた、確か。
どういうこと？
だから優勝してその、うん、フォックステレビかな、フォックス TV のインタビューかなんかに答えてて、その時インタビュアーが、うん、もう昔のメジャーの往年の選手、有名な選手で、 で、通訳の人が起点聞かせて、その二人の相性で、いや、その、僕はその昔からこの二人のプレーを見て憧れてメジャーでやってきて、その、二人にインタビューされてること自体がとても光栄ですみたいなことを言ってんけど、日本語で。それをインタビュー、うん、通訳の人が起点を聞かして、その、二人の相性、選手時代の相性で言ったら、そのおじさん二人がめちゃくちゃ喜んで、お前最高だな、みたいな。おじさんがこう、うひゃうひゃうひゃうひゃってなる瞬間が克明に記録されてて、それはね、ぜひ見てほしいです。めちゃくちゃあ、こういうこともできるんや、みたいな。みたいなね。おすすめです。おじさん転がしもできるし、みたいな。
おじさん転がしまで、三刀流かじゃん。
うん、そうそう。
いや、それ一本に数えんでいいよ。
こういうボケも日本中でやられてるやろな、今。
お前三刀流か。
うん。いや、多分、すごいビジネスっぽいから、ビジネスで採用されるケースすごい多いと思うんですけどね。
しかも野球好きなおじさん多いからな。
うん。
まあ確かに。
なんていうか、こう一個一個、何こう、リズムでやってるタイプっていうか、
うん。
その、ここにたどり着くまでに何をどうすればいいかみたいなことを全部こう、組み立ててやっていくタイプみたいな、ふうに言われてるから。
大谷が？
そうそうそう。メジャーで二刀流やるまでの間にね。その体作りをまずどうするかとか、それも高校生の頃からこうなんかノート作ってみたいな、資格のマス目用意してみたいな。
あ、なんか見たわそれ。
そうそう、
見たなそれ。
だそういうリズム的なノリやからすごいなんか社会人との相性いいっていうか。
ああ
大谷はなっつって
うわーちょっと寒いぞ。サブ
明日から使えそうやな。
そうそう、明日から使える。
使んでいいよ、もうそのおっさんや、それ。
マス目書いてる？
もうやめとけ。
人生のマス目書いてる？そうそう。いや、でも。
出社しろよ。
でもそうそう、そうやって半笑いになるけど、でも実際これ実現してるから、しかも飛んでる。
すごいね。
そう、ベーブ・ルースっていう、その電気レベルの人、じゃないですか。
うん。
だからそれがやっぱすごいなって、やっぱ、思っちゃいますね。やし、実際なんかプレイとかもやっぱダイナミックが面白いし、体でかいから。
体でかいね。
ああ体でかいな、思ったな、うん。なんか目の錯覚かと思った最初。ピッチャーの時に。
そうそう、なんかダルビッシュのデカさとなんか種類違うやん。なんか、もう本当にでかい。
顔がちっちゃいかな。
顔がちっちゃいよね。
ちょっとな
んか、うん。
変じゃない？バランス。
なんかね、ポンって乗ってる感じだね。
うん。
そうそうそう。
確か
に。そうか。なんかね、まあ、めっちゃミーハーやけど、憧れるのやめましょう、みたいな、最初言ってたじゃないですか。
ああ、決勝戦の。
決勝
前。
決勝前。なんか、ああいうかっこよさもあり、ルイに出た時にヘルメットとか投げてね、ごいみたいなやるかっこよさもあり、うん、これはまあ全国民夢中になるのも、
ね、致し方なし、
うなずけるなっていう感じ、うんうん、
わかります。そうですね。いやでも
ちょっとね、何を言いなさい、うん、
一個一個読んでいけば多分紐解かれていくと思います。ショータイムと、
うん、
道開く海渡ると
道開く
海渡る、大谷翔平野球少年、
野球少年、
うん、少年の翔は羽ばたくの翔ですけど、
あうま、
うん、はい、いやいやもうええって
今ちょっと読んでみます。
一個読んで、確
かに一個読んだら分かると思うね。
うん、一個読んだら分かると思う、うん、そんなかな今日は。
ありがとうございます。
もうそんなところでいいですか今日は。
ありがとうございます。
最後
長くなってしまいました。
大谷翔平の話ですけど
なんでやねん。
何さ、最後の、あ、日記じゃあ最後に、ね、日記続日記みたいな続けてるってことですかこれ。最後、
あ、これ続いてて、
すご
すげえ
あのね、ヘルシンキの大工の日記ってね、2人、ブックランキング紹介してましたけど。
ああ、ノルウェーの。
ノルウェーの、はいはい。
ノルウェーか。失礼。
生活のなん
か。生活の練習とも当たりましたけど。
はいはいはい。
まあ、あれもね、ちょっと日記テイストみたいなところもあると思うんで。いやー、ちょっと、陣出そうかな。
ああ、で
も。お、来た。シンクロしたわかります。
あ、じゃあ、それでやればいい。
はい、それもいいな。赤メガネさんの日記。
二人で日記出せばいいじゃない。ダメなの、それじゃ。
甲子園のエンジニアの日記。どう出そうか。
あ、いいんじゃない
一人で。ああ。いいかもしれんな。
うん。
誰がいる、
ね、でもエンジニアの日記はなんか需要ありそうじゃないですか。
ああ、うん。
で実際なんかウェブで、ハテブロとかでよく見るし。
見るな。
最近エンジニアじゃないんすよね。
あ、そうなんですか。あ、はい、プロダクトマネージャーか。
プロダクトマネージャーになりました。
マネージャーか。マネージャーか。じゃあ、プロダクトマネージャー日記、うん。
プロダクトマネージャーの日記。
甲子園のプロダクトマネージャーの日記で。
めっちゃいいや。
いけるかな。
うん。
いや、めっちゃいいと思うよ。これリアルに。
ほんま日記めっちゃハマってて、プライベートの日記と、まあ、公開向けに書いてるんですけど、プロダクトマネージャーの日記。
マネージャー日記。はいはい。
マネージャー日記。
ノートでやってるや
つ。あとその、そうそうそう、ノートでやってて。あと、プライベートって、なんていうかな、自分しか見れない状態で、プロダクトマネージャーの日記書いてるからね。
すご
い。3つ？
なんか本になるな。
え、全然、めっちゃありやと思うけどな。リアル。
ま。
うん、
非公開でどうやってモチベーションキープしてるんですか？それめっちゃ知りたいな。
まあ、1年分ぐらい書いたら出版社に送ろうかなと
思って。ああ、そんぐらい。
モチベーションやな。
それモチベーション高いな。思ってたモチベーションじゃないな。
いや、まあ、書いてると、書いてると面白いですよね。
ああ、そっか、
うん。
いや、なんかもう書くのめんどいくなってんな。
あ、そうか。
うん、なんか、そう、その代わりに、なんか、聴いた音楽のメモを取るようにして、それをめっちゃ書いてんねんけど、うん、まあ、それはでも書いてて、あ、読み返すと、あ、なんか、熱量がわかるから、まあ、よかったなと思うけど。
う
ん。うんうん。
結構、山田さんの本のレビューも書いてるじゃないですか。
ああ、あれはなんかもうね、なんか、時間を取り戻すためですね。そのなんか本読んだ
時間を取り戻す。
だから、本って通り過ぎていくじゃないですか。そのなんかもう、
うんうんうん、
いや、書かへんかったらもう、ほんまマジで、なんか、あれ何やったっけみたいなことになるんで、
うん、
何時間もかけて読んだのに。だからやっぱり、メモ書いとこうみたいな感じですね、本は。
ああ。いや、あれすごい面白くて、あれで結構買ってます。
え？本当ですか？
地味に。
ああ。そういう人がいてよかったです。書いててよかったって思います。そう言ってもらえる。じゃあ、落合の本とか買いました？あの、落合が、落合博満は中日をどう変えたのか買いました。
あ、いや、あ、まあ、正直野球アンテナ上がってたんで買おうか迷った。最後に山さんが、これまあ野球好きの人なら読んで面白いみたいな感じだった。
そう、これはね、でもビジネス、これめっちゃビジネスなんですよね。
あ、そうなん
や。そう、すごいビジネスになってて。だからめっちゃヒットしたんですよ、これ。
へぇ。
20万部とかかな、確か。大傑作になってて。もう全野球おじさんが買って読んでると思いますけどね。そしてビジネスに落とし込んでるって。
きつい
って。地獄の。俺でも、俺これ読み合った後、パートナーにめっちゃ落ちの話してましたもん。いや、落ちやったらこうな、
かわ
いい。
おぇ。そうなるんや。
うん、なっちゃうね。
あれか、その野球を見てきた人なら、すごいおすすめって書いてあるから、
そうそうそうそう、
野球見てきてないからあかんなと思って、俺。
そう、
従いました。
すごい難しいです。当時、しかもその当時。そう。
当時か。
うん。すごい難しいです。
当時で落ち合いで野球。
あ、でも、Spotify の、話はめちゃくちゃ面白かったですけど、ね、それおすすめですね。赤メガネさんには。
アプリ。Netflix のやつ？
Spotify かな。Spotify の、
うん、
ビジネスの裏側がどうなってるかみたいな話。
あ、本です
か。本、本です、本です。
あ、それ見て
ない。新しいコンテンツ王国の誕生っていう、あの、サブタイトルついてますけど、変な。はい、
いいね。
はい。これはめっちゃ、いいっす。なんていうか、音楽サービスやるときに何が重要かみたいな。
うん。
話とか、あの、めちゃくちゃ、まあ、いわゆるスタートアップの血生臭い系話とかもいっぱいありますけど、
うん、
アップルとの戦いみたいな話とか、すごい面白かったですね。はい。
ありがとうございます。読んでみます。
読んでみてください。そんなかな、今日は。たくまさん、いいですか？も
う。いや、僕は、はい、大丈夫です。特に、喋りきった気がします、メモ的には。
はい。はい、じゃあ、すいません。じゃあ、日曜の遅い時間に、明日は FS あるのに、ごめんなさい。その遅い時間までごめんなさい。
やべ、明日3時半からやのに。
うん、ごめんなさい。すいません。準備がいると思うんですけど。
ごめんなさい。やばいやばい。
じゃあまた、ちょっとね、また近いうちに、めっちゃなんか、機会空いてしまいましたけど、
うん、
僕がそっちに行くスタイルでも構わないんで、お願いします。
あ、ぜひ。
ぜひ。
カットした終わるぐらいの時に。ぜひ。
すぐやな。
ほんまやな。
いや、聞きたい。なかなか終わらへんで、あれ。多分夏ぐらいやると思います。
あ、そうやったっけ？あ、そっか。でも今のペースやったらそうか。
うん。だいぶ遅いっす。
そうっすね。じゃあ、ぜひお願いします。はい。っていうところで、はい。今日は、赤宮さん、赤宮さん、コールドブリュースに来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
出した。お疲れっす。
出した。